はい、ということで底辺文化系トークラジオ29歳までの第345回でございますね。
はい
はい、
はい、
まあ、今日ネットフリックスオリジナルでやるんですけど、
うん、
まあ、はい、もう今回でネットフリックスはちょっとさようならしようかなと思ってますね。あの、ユーネクストに入りました。
おお、
いよいよやっぱあの、
なるほど、
旧作見るならやっぱ断然ユーネクストでしたね。ちょっとあの見放題の作品数の入り具合が半端じゃないですね、うんうん、あのちょっとこうもうなんかね、なんだろう、何から見たらいいか分かんないみたいな、
ね、全てがある、
大体あるっていうか、なんかあの結構本当に渋谷ツタヤ急にあるって、なんか、とりあえずね、黒沢清の勝手に仕上がれシリーズが全部入っていたりとか、まあ、僕が、まあ、ちょっと今後見ようかなと思ってるのでね、とか、あとてかあれだね、なんか普通にあの大豆田とわ子と3人の元夫を見たかったんだけど、結局配信で見るってなると U-NEXT からじゃないと1話から見れないからっていうのもあって、うん、ちょっと U-NEXT 入ったんですけど、黒沢清勝手に仕上がれとか、あと雲の瞳、蛇の道とか全部入ってくるし、はい、うん、そう、あとね、まあ、薬剤がもうめちゃくちゃ充実しててですね、まあ、ちょっとあの、
うん、
北陸代理戦争とかね、
はいはいはい、
最近見たりしてるんですけど、
うんう
ん、非常になんかなんだろう、あの割とその監督のなんか僕結構90年代、うん、80年代ぐらいの日本のバイオレンス映画とか結構好きなんですけど、まあ、なんかそこら辺が、うん、結構なんかその割とそういうのって劇場公開じゃなくて割となんだろう、ほぼビデオスルーっていうか V シネ、いわゆる V シネみたいな感じで、うん、ちょっとリッチな V シネみたいな感じで出てたりするんだけど、結構そういうのとかがめちゃくちゃ結構入っていてですね、まあ、非常に、うん、いいですね、今のところ見てる感じだと U-NEXT、になったので、ちょっとさすがにね、 U-NEXT、Netflix、Amazon プライムの3本を払い続けるのはちょっとしんどいので、うん、ちょっとあれですね、しばらくサブカル渡り通り的には Netflix という島からは一回離脱しようかなという感じでございますね。はい、
確かに
ノーレフリックス入ってますよね、
うん、入ってますね、てか市川純
がめちゃくちゃ入ってます
ね、うん、結構
ね、
そうそうそうそう、
なんか結構その DVD とか全然ないやつとかが結構入ってたりとかするんですよ、
うん、
な
ん
かそう、しかもでなんかあの見放題と有料のやつとあるんだけど、大体その、うん、だからそのなんだろう、1本300円でレンタルするみたいなのあったりするんだけど、でもそのレンタルになってるやつはむしろその新作だからレンタルになってるとかで、なんかその、なんだろう、あんまりそのだから黒沢清のそれこそさ、その蛇の瞳じゃねえ、それこっちになってるよ、あの蛇の道だからプラス300円とかそういうことじゃなくて、なんか結構その割と見たい旧作系のレアものみたいなのが大体あの見放題に入ってて、そうなんか逆にだから 新作そんなにお金払って見なくてもいいかなって感じだから、
うんうん、
結構そこはすごいこうなんか見放題だけで結構こんだけラインナップ揃ってんのみたいな感じがしまして、うんうん、なんかだからその分ほらあのオリジナルがそんなないわけだけどさ、
うんうん、
まあでもあとあの、ね、HBO のドラマがもろもろ入ってるっていうことを思うと、
うん、
そう、まあ、とりあえず
チェルノブイリ見た、ロ
ックカントリーを、う
ん、ああチェルノブイリ見た、
まだチェルノブイリで1話だけチラッと見た、でもなんかU-NEXT ってこういう風に使うんだみたいな感じでチェルノブイリ見た、まだそんなに
あ、なるほど、
チュートリアル
チェルノブイリ見てるわけじゃないけど、そう、 あと多分ウォッチメンとかも多分見れるでしょ、
あ、そうですね、うん、ドラマ版の方ね、
そう、だから結構ね、そう、
HBO Max が入ってるのはでかいですね、かなり、
多分あれ HBO 入ってるのはね、東北新社の多分ちょっとごたごたあったことと無関係ではなさそうな気が、ね、しますから、
だってあれでしょ、ジャスティスリーグのスナイダーカットも U-NEXT だけでしょ、今その金払わないで見れるんで、確かにあのプラでも一応金払えば見れるんだけど、一 応 HBO Max の配信作品だから、はいはい、なんか結構あれあそこ入るだけで相当な作品数になるんですよ。なんかそのゲームオブスローンズとかそれこそあの辺とかも HBO、
うん、あそうね、うん、だなんかだそのアマでもね今アマプラ抜けるかねフリー抜けるかちょっと今微妙に迷っていて、なんか多分
どっちか選ぶんだったらアマプラだと思いますけどね。そのユーネクストとほぼめっちゃ被るんでラインナップがユーネクストで、ユーネクストの方がその点で言ったら絶対アマプラの上位互換みたいなラインナップなんで、
そうで、でもなんか今日はオリジナルがあるかないかだと思うので、ね、うん、で、うん、結構そのなんだろう今ネットリックス最近そのなんだろう少し昔の日本の監督岡本少しっていうか、うん、ま、結構前の岡本喜八とかさ小津安二郎とかさ、うん、なんか地味に充実してきてるんだけど、うん、でもなんかやっぱその、うん、ちょっと4、5本あるぐらいな感じだからなんか、
うん、
ってなると多分 U-NEXT とかの方が多分そういうの入ってそうだし、
うん、
そうでもなんかねやっぱ結局オリジナルって思うとやっぱアマプラよりネットフリックスなんかオリジナルは充実してるので、
うん、
そうネフリかなとも思いつつ、まあ、ちょっと地下鉄道を、ね、アマプラで見始めてしまっていてまだ半分ぐらいしかまだ見てないので、
うん、
ってなるとちょっとアマプラかなとか思ったり、まあ、難しいとこですね、
うん、
迷う、
その都度ね、
贅沢な悩みてかね、てかなんならね、あ、なんだろう、あのまた定期的にちょっと見たいのこっちにネットリックス入ってきたなと思ったら入ったりする。てか多分ストレンジャーシングスシーズン4入ったらまたやる見ると思うしって思うと、うん、なんかもうちょっと本当にこまめにサブスクやめて入ってを繰り返す人間になろうかなっていうのはめんどくさいんだけど、
まあ、まあそれでも別にいいです、うん、最近だったらもうむしろそっちの方が本当は効率いいんでしょう、ね、う
ん、だからなんかちょっとアマプラとネフリちょっと7月は全部抜けてもいいかなみたいな感じはちょっと一生思ってたりね、
うん、
しますけどね。
ネフリってでも来月あれなんじゃないの、僕見てないんですけど、コブラ会入ってるみたいな。
え、嘘、
そう
マジか、
シーズン3来月とか書いてなかったな、
嘘、え、じゃあ、困ったもんですね、じゃあアマプラか。いやか今月中に地下鉄道を全部見てなんとか頑張って、うん、で来月アマプラを抜けた状態でまあコブラ会を見て、したらしばらくアマプラ戻んなくていいかっていうね、
まあ、ご自由に
まあもうねすごいなんか
なんか、なんか みんなのことみたいに話してるけど、じゃあ山田君の一存でそれは決めてくれ
迷っちゃうよね、これね。はい、というわけで、はい。
もうね、
サブスクは3つあっても体は1つしかないということでね。
ああ
、でもね、それはちょっとね、真剣に考えてますね。ちょっと、うん、なんか
あれって違法行為なの？
ファミリーアカウントみたいなので、
そうだよね、
何よりその、
うん、
ファミリー
だ。そうそう、できるので、ちょっとね、あの余っネフリでアカウント2つ持ってる人とかとちょっとそういう闇取引をねしようかなっていうふうに思っておりますが、うん、はい、ま
あまあ、僕は完全にフリーライダーなんで
そうやっぱ分かち合う精神が大事だと思いますということで、はい、どうも部長の山田です。はい、
はい、どうも金内射撃夏アニメーションです。
あ、どうもレイトです、
はい、あ、どうも高島です。
はい、というわけでですね、本日は、ネットフリックスオリジナルのなんだっけ、なんとか大作戦、
バーシティブルース大
作戦、
バーシティブルース作戦ですね、
バーシティブルース作戦、裏口ニューシスタンスキャンダル、うん、
スキャンダルっていう、なんか、なんかタイトルだけ聞くとなんかすごいこうバカ映画っぽいっていうか、うん、なんかあのコメディ映画っぽいですよね、なんかね、
バーシティブルースだってあれですよね、80年代のなんか青春映画ですよね、
うん、
だから、多分それなんかなんだっけ、アメフトかなんかの映画なんで、多分そこから撮ってるのかなっていう、
はいはいはい、
ああ
、うん、なるほどなるほど、
まあそのコードネームとして、まあ、一応大学入なんか、
うん、
大学入試スポーツでなるとバーシティブルースことなのかな
って思うんです
けど、うんうんうん、
多分
なるほど、なんかでも、うん、タイトルこんだけさ、まあ放題だけどさ、バシってついてる割にはさ、あんまりそのバーシティブルースっていう名前自体はそんなに作中で出てこないよね、なんか最初にちらっと言うぐらいだよね、
うん、そう、うん、まあ現代がそのタイトルだからね、オペレーションバーシティブルース、
うんうんうん、
ああ、うん、はい、というわけでございますが、はい、あらすじがありますか、
はい、 あのどこにも、ま、あのあらすじがないんで、
まあ、あらすじっていうかみたいな内容ではある
し、ね、うん、うん、あの普通にネットフリックス の, あのポップアップのところしかマジでなかったんで、富裕層や著名人の子供の名門大学入、名門大学不正入学スキャンダル、全米を揺るがしたこの事件の首謀者とその手口を再現ドラマなどを通して検証するドキュメンタリーだそうです。
まあまあまあそういう内容ですよね。
はい、
あ、はい、
まあそうですね、はい、てかなんかでもなんだろう、まあ手法が若干特殊っちゃ特殊だけど、でもなんかそんなにこんなの見たことないっていうほど特殊な描き方でもないし、なんかあらすじうんぬんっていうよりはなんかやっぱ起こったことを淡々とね映画自体の中が描いていくみたいなところはありますからね、
うんうんうん、
はい、
まあ正直なんかそのすっげえ質の高いアンビリーバブルみたいな感じがあるんですよ、
うん、あ、そうですね、
あ
正直、うん、
まあ、なんかやっぱクオリティが違うって言ってるけど、うん、なんかそのやっぱ再現ドラマと、うん、まあ、その半々みたいな構成になってて、
うん、
その、うん、まあ要はそのリックシンガーっていう、まあ、なんか、うん、予備校講師っていうかその受験カウンセラーって多分日本だとあんまりない職種ですよね、
うん、フリーランスの塾講師みたいな人なんか、まあ、家庭教師っていうか、
ね、だから、うん、家庭教師が多分一番近いんだけど、うん、なんかちょっとこう家庭教師となんかでもよく東進とかに多分出てくるようなああいうなんかこう、うん、カリスマ塾講師ぐらいのなんか多分高級取りでもあるだろうし、なんか、ね、すごいこう、うん、
あれじゃないですかね、あの予備校にいるさ、あの相談員の人じゃない、一番近いの日本だと、
うん、チューターみたいな
言
い
方
をされる人ですよね、
うん、
はいはいはい、の、まあ、
勉強そのものを教えるっていうわけじゃない、
うん
うん、で勉強の進め方とか受験のアドバイスをする人っていう感じですよね、うんうん、が、まあ、いて、で、まあ、そのすごい超富裕層向けのそういう人がいて、で、まあ、その人が、あらゆるセレブだったり、まあ、あの資産家の、ご子息さんたちの、裏口入学というか、もうほぼ確実、裏口だとお金いくら積んでももしかしたら入らない可能性があるけど、ほぼ確実にその大学に、希望の大学に入れることができる、通用口入学を斡旋してたっていう件をね、まあ、そういう事件があって、でそれを、FBI の、捜査官っていうのが、まあ、ずっとそのシンガーの通話履歴を盗聴して、通話を盗聴していて、でその実際に彼がシンガーが、顧客だったり、あるいはその、通用口入学をするために、まあ、その各大学 の, そのあんまりマイナーな競技の運動部のコーチとかっていうのを、うん、使ったりするわけで、そういう人たちと通話してた、実際の記録を、台本に書き起こして、でそれを役者に演じさせた再現ドラマっていうのが、まあ、半分以上の割合を占めていて、でそこに、まあ、同じようなそのシンガーと同じようにそのアメリカにおける、受験業界の、プロフェッショナルみたいな人だったり、あと実際にその、裏口入学に加担してた人たちの証言が入るっていう形の、だからなんかこう、うん、一応多分ドキュメンタリーっちゃドキュメンタリーなんだけど、まあ、さっきレイトさん言ったみたいにその、まあ、世界仰天ニュースとかね、もうアンビリーバボとかああいうこうなんかねこう変な事件、珍事件とかこう怪奇事件みたいなのを紹介するなんかこうバラエティ番組みたいなノリ、だスタジオが出てこないそういうバラエティ番組みたいなノリに近い感じでしたね、うん、内容としては、ね、
そうね、あの、まあ、再現ドラマのクオリティがそのやっぱ、まあ、アメリバボとかやっぱ言うて、ね、うん、そのなんか日本のなんかちょっとあの外国っぽい街並みのところで、うん、外国人役者もう何百回見たんだよこいつみたいな、はいはい、外国人役者が演じてるのに対して、あの、うん、こっちはもうなんか、まあ、有名な人とかそんな出てないじゃないですけど、 なんか映像とかも結構なんか、うん、何これなんか フィンチャーみたいな、なんか割とパキッとした映像描かれるっていうのがね、う
ん、あれだよね、確かあの音楽がさ、うん、フィンチャーやってた人なんだよね、だ確か、
なんか、
ね、へそうそう、だからすげえフィンチャーっぽい、
まあ、あのさ、なんだっけ、うん、あのボートの訓練するさ、
あれ出てくる
と
ね、ソーシャルネットワーク感が、
そう、あれがあのハウスオブカード、ね、そう、あのハウスオブカードであのケビン・スペイシーがずっとあのやってるマシーンだったりとかするんで、なんかめっちゃフィンチャーって思ってたし、正直、まあ後でちょっと言おうと思ったんですけど、うん、あれでしたね、なんかこう今回 そのまあメインっていうか、まあまあ、基本的に中心人物であるリック・シンガーっていう人物自体が結構なんかすげえフィンチャーの登場人物っぽいっていうか、うん、なんかすげえ空虚、うん、
あ、わかる、
なんか空虚さとでもなんかものすごい強いコンプレックスみたいなのを同居させてるせいで、なんかその人間味あるんだけど化け物みたいになっちゃってるみたいな、
うん、
あ、この感じすげえフィンチャー、
いや俺一番やっぱ近いな、うん、一番さリック・シンガーが近いなって思ったのが、うん、なんかあの、まあ、現実にいる人物と再現 VTR、 あれ再現 VTR 本人じゃないよね、今作
じゃないです、
リック・シンガーって、うん、じゃ あ, のなんかそのあの対比っていうのと、なんか、まあ、あのアメリカのなんか初老の白髪の白人男性っていう意味で完全にフォックスキャッチャーのこれジョン・デュポンじゃねえかみたいな、なんかジョン・デュポンとあのネットフリックスにもあるフォックスキャッチャー事件の真相っていう、なんか本当 あの当時のホームビデオとかをつないだもう最高のドキュメンタリー、もう本当の素人大好きなドキュメンタリーがあって、僕これを繰り返し見るためにネットフリックス入ってるって言っても過言じゃないんですけど、なんかその映画版 あのあいつが演じたジョン・デュポンとなんか現実のジョン・デュポンをこう比較して見た時のあの感じが結構ね今作出てて、そのまあフィンチャー味であり、なんだまあフォックスキャッチャー味みたいなのがちょっとね疑似的に体験できて、そこはすごい良かったです。
まあね、一応監督が今回あれなんですよね、まあ、僕の2019年度ベスト映画 あのファイヤー、はい、夢に終わった史上最大のパーティーの監督っていうので、まあ、そのタグで見たっていうのはあるんです
けど、ね、はい、クリス・スミス、
うんうん、ですね、うんうん、まあ、ちょっと手法は全然違いますけどね今回は、まあ、その描かれてる内容が、うん、お前こんなことお前らっていうやつらの当事者のいろんな、なんかそのかわいそうでもあるし、いやお前これに加担したのっていうインタビューとかがバンバン出てくる感じとかは、まあ、近いっちゃ近いんだけど、ただ、
うん、
まあ、今回なんかあれっすよね、まあ、ファイヤーとの比較で言うと、ファイヤーって基本的にその中心となる、あいつ名前忘れちゃいましたけど、うん、まあ、
まあ、
なんでしょう、あの会社のね、
あいつね、ビリーだっけ、
ビリーだっけ、ビリー社長が、うん、そのもう結構やばいやつで、そのまあでもうイケイケでこうどんどんこう計画進めてって資金繰りとかなんとかするんだけど、あの夢ばっかりでかくてこう実行能力がなさすぎてどんどん計画が破綻していくっていう様で、その辺に巻き込まれていく社員とか、その結構優秀なスタッフの人たちがもうみんなひどい目にあってどんどん疲弊していくっていう様が面白かったんですけど、今回のそのね、バーシティブルース作戦の方はなんかなんて言うんだろう、うん、今登場人物いっぱい出てくるし、確かになんかその被害者の会ではあるんだけど、こっちはもうね、でもなんかその、うん、出てくる人たちのその被害者っていうよりほぼ加害者みたいな人も結構いたりとか、割となんかそのセレブ
が、うん、まあ、依頼主、
そう、依頼主とかは普通に、うん、いやお前なんかその嘘ついたよね多分このインタビューでねみたいな、ちょっとその感じ出たりとかするんですよね、なんかその、うん、インタビュー中お前ちょっとなんかその自分の罪軽くなる感じのなんか言い方なんかしてないみたいなのも含めて、なんかあんまこう純然たる被害者っていう感じの人ってあんま出てこないんですよね、なんかあの完全な第三者みたいな、あの受験のプロみたいな人とか出てくるんですけど、だからなんかこう見てて、うん、その完全にヤバい人 vs 普通の人たちっていうよりはなんか全体的にちょっとこうそのセレブ層の社会の中の結構こうぐにゃっとしたまあ、事件っていうか、まあ、顛末が、まあ、
みんな知ってるし、うん、やってるやつはやってるけど、うん、あえてこう口にせず、まあ、金持ってりゃやるよねみたいな感じでみんなやってるっていう、
う
ん、そう、あの感じ自体が、まあ、テーマでもあったと思うし、
うん
うん、
っていうね、
そうね、うん、
まあ、
はい、
すごい面白かったんですけど、面白かったんですけど、なんかまあまあファイヤーがね分かりやすく笑えるタイプの映画なのに対しては、まあそのそういう意味では別に笑えるタイプの映画は別にないんですけど、 その、まあ、事件自体がちょっと小粒っちゃ小粒だしね、なんか、なんだろう、まあ、言っちゃえばもうそのまあそりゃいつかは逮捕されるよねって感じのことをずっとやってるから、この人。
うん、だからなんかこう、やっぱだから、うん、ファイアと、うん、ファイアと比較した時にファイアってやっぱ映えがすごいから、うん、映えがすごいし、なんかあの俺らと同じレベル の、 その客目線とかでのなんかその視点でなんかこうこんなワクワクしていったら現実はこんなひどいものでしたっていうのでなんかこう、うん、飯馬だったりなんか自分もその引っかかっちゃうんじゃないかみたいななんか目線で結構楽しめたとは思うんだけど、うん、この裏口入学サインでとやっぱり結局なんかどっかしらやっぱ富裕層およびなんか権力とか金持ってるやつら側のなんかこう悪事をなんか聞かされるみたいな感じがして、ファイヤーほど別に乗れるかって言われるとそうでもないんだよね。まあ、だそこら辺がなんかこうフィンチャー映画見てる時のあの感じともちょっと近いのかなってちょっと思ったりもしたけど、ちょっと後で僕俺もしかしたらこいつらと似たようなことやられたんじゃないか話がちょっと一個この映画を見ることによって思い出したんでちょっと後で喋りますけど、はい、はい、日本にもあるぞっていう、
あ、まあまあまあなんかあるでしょうけどね、なんかね、
うん、口聞きみたいな、
なんかさ、本作なんだろう、そんなにそうファイヤーとかほど、まあ、ファイヤーも今はもうオリンピックがこうなってる状況だと正直なんか笑ってそんなによそのことっていうふうには見えないっていうのはめちゃくちゃ思いつつ、こうそんなになんか自分と違う世界の話っていう風に区切ってみるほど距離が遠い話にも思えなかったし、なんかちょっとこうなんかね、なんだろうな、でもこうドキュメンタリーとしてそんなにすげえ面白いっていうか、なんかこうわっていうことでもなかったはなかったんだけど、なんかこう結構ここで起こってること自体はなんかまあもうなんか自分と関係ないことではないとは思うかな。めちゃくちゃ資本主義なんかこう誰が悪いとかっていう話ではあんまりないというかね、なんかこう結局全部がその商品とかブランドになってってる構造の話だったと思うから、なんかこう、うん、シンガーっていうその全部仕掛けてた人がこう悪いとかっていうよりは結構やっぱ単純にこう彼はそこに需要があってその需要を満たすための最適解っていうことをただ淡々とやってただけではあるから、なんかこうすごいなんかで、そこでじゃあそのシンガーに頼んだ人もなんかこうなんかこうそこのこう個人がめちゃくちゃ描かれて、なんかそこでのそのなんだろう、その欲望とかさ、なんかその、金に物を言わせてっていうことではあるんだけど、っていうよりはなんかこの需要が発生するような構造ができちゃってることと、なんかそのじゃあ需要に対して供給する人がいるっていうことの中で、なんか本来だったら別にその、なんか個人的にスポーツとか学問って何かのためにやるものじゃなくて、なんか純粋にただそれだけで独立したものだと思ってるんだけど、なんか結構それが商品になっていってしまってる過程みたいなものがなんか一番こうなんか見てて思った部分ではすごいあったすかね、なんか、そんな感じはします。
大学が完全に、ね、ブランド化してるみたいなのが出てきて、
なんかだからね、まあ、結構まあそんなのはさ、なんかもう散々ずっといろんな映画とかでさ、なんかこうなんかこう、子供のこうこ性格とかさ、その本当にやりたいことをこう、見ようともせずにただただいい大学に行けと言ってくる親みたいなのはさ、なんかその結構なんか典型的に、まあそこは GTO とかでもなんか出てきたりとかしてたと思うんだけど、なんか学校なんか学校ものとかさ、なんか方向舞台にした話とか結構出てきたりとかしてたと思うんだけど、なんかこうなんかもちろんそういう親が実際にいて、そのうちの一人あれだったね、あのフルハウス出てる人だったね。
あ、そうそう、うん、あの、フルハウス の、 あのジェシー・オイちゃん の、 あの奥さんになる人ですね。
そうだよね、あのキャスト、キャストやってた人よね、なんか
作中でそう
やってた人、
ね、あのその
なんかおお知ってる人出てきちゃったと思って、
だって あれのせいでそのネフリでさ、あのフラーハウスっていうそのあのフルハウスの30年後とかのやつに出てないからね、あの人、うん、あれで出れなくなっちゃった。
そうなんだね、
あ、そういうことだ、
そうそうそうそう、
あ、あれ何、あの 何、娘があのインフルエンサーやってるってやつのお母さんの人、
いや、いや、じゃなくて、
じゃない、
うん、
なんかロラなんとかって人だよね。
うん、そうそうそうそう、そう、
なんか見た時に、あ、この人なんか 見たことあんなって思って、うん、そう、なんか後で調べたら、うん、フルハウスの人で結構、
ロリノックリ、
あ、ロリノックリか、
フルハウスの、うん、レベッカですね、フルハウスの、
うん、
そうそう、うん、まあ、結構びっくりしたんだけど、なんかこう結構なんか割とその裏口入学のシステムの話ではあったけど、なんか、
うん、
結構それに至るもう結構大学自体が今割とこうある種のブランドっていうか商品になってることの結構そこの構造の話だったと思うし、あと同時だとスポーツで、スポーツと学問の話だったと思うから、そうなんかっていうのはすごい思いながら見ていて、でなんかでもめちゃくちゃ印象的だったのがこのなんかやっぱシンガーっていうキャラクターがさ、
まあ、キャラクターっていうか、まあ、
キャラクター時代の人物があるんですけど、
シンガーがさ、なんかその、うん、まあ、再現部位の中では、まあ、でも結構多分忠実に再現してるやつだと思うんだけどさ、うん、あのすごい稼いでる割に生活が超質素じゃん、
うん、まあ、豪邸住んだりとかねしてるけど、
豪邸なんかとりあえず豪邸は買ってるんだけど、多分忙しすぎて豪邸に、多分そんなに豪邸自体を満喫する時間もそんなになくて、でなんか服もさ常になんか要はあの体育教師みたいな格好してるわけですよ。なんかあのジャージに、うん、あの多分速乾性のさポロシャツみたいなさ、うん、感じの格好でさ、う
ん、バスケ部かなんかがよ
くリューティー、リューティー、それこそリューティー、
リューティーです、
ね、日本であのビッグシンガーいたとしたらもうリューティーを着てる
いいですよ。でなんか基本服装それでさ、それでもなんか寝るのも飛行機の中とか、なんかほぼほぼなんかもうずっといろんなところ移動してるから寝るのも大体飛行機の中だし、なんかもうこうなんか別に、まあ、もしかしたらいい食事とかしてたかもしれないけど、でも少なくともこの中で
見る分には食ってないみたいなことでしたよね。
そう、なんかそんなにいい食事をしたりとかいい服を着たりとかしてる感じがなくて、なんかもうこうなんだろうな、ひたすらこのお金を回すことに忠実な人っていうか、なんかこう自分が使うためにお金を稼ぐっていうよりも稼いだ金をさらにベットすることによってどんどん稼いでいくっていう感じがすごい見えて、でなんかっていうのを思うと結構なんかなんだろう、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートだったりとか、あとあのアンカット・ダイヤモンドとかが結構近いと思うんだけど、なんかそのだから結構実質結構アンカットダイヤモンドに近い人物な気はすごいしてて、まあなんかこう実際にあったことを物語のキャラクターでさせちゃうのはどうかなとは思うんだけど、でもなんかそのアンカットダイヤモンドで出ていたキャラクターがでもなんかすごいこうなんだろう、下品な人物っていうか、ちょっともうちょっとこうパーソナリティっていうかキャラクターっていうのがあるように描かれてたけど、でもなんか本質的にはあのアンカットダイヤモンドの主人公と変わらないというか、アンカットダイヤモンドの主人公は、あの宝石の原石をね、あの持ってきてこうそれを売りつけることでお金を稼いでる人なんだけども、あらゆるギャンブルとかにこう金をベットしまくって、一個のギャンブルで勝つとその勝った金をさらにベットしてさらに金をこう生み出すっていうことを、もうとりあえずもう稼いだ金を使ってさらに稼ぐっていうことをずっとしまくる人物だったわけだけど、結構基本的にここで出てくるシンガーっていう人物も結構なんかそれと同じ、なんかそのこの金を使ってなんだろう、でもそのいい家、まあ、いわゆるそのヒップホップのさ、なんかこうギャングストラップとかで出てくるようなさ、いい車、いい家、いい女をこう持ってて、俺はいいブランドの服を着るぜみたいなことには多分興味なくて、本当に稼ぐことだけのなんかこう結構もう本人が一つシステムみたいになってるような人物のなんかこう、そこが多分結構やっぱ得体の知れなさの部分だったと思うんだけど、っていうのがありつつ、なんかあとこうそれと結構こう対になるっていうか、その全く反対だったのが今回このなんか事件のが結局明るみになる、あ、きっかけじゃないか、でもきっかけじゃないけど結局そこの中で一つその加担してた人物でヨット部のコーチっていうのが出てくるわけだけど、こう、
うん、
要はなんかその多分 このシンガーっていうキャラクターからしたらさ、こうここで出てくる大学の大学っていう、まあ、ある種学問を行う場所もさ、スポーツっていうものもさ、その中の競技っていうものもさ、あとなんかそのセレブっていう人物たちっていうのも結構なんかこう全部同じに見えてたように見えてたんじゃないかなっていうふうになんとなく思うというかさ、こう、うん、大学とかスポーツとかさ、そのセレブリティとかっていうことそれ自体には何の意味もなくてさ、そこにこうお金に換算した時の価値とかさ、それをこう利用することによってそれがうまくいくっていうところ で見てただけであって、なんかこうそこにこう本質的に言ったら本質的にあるような価値っていうか、その意味価値とか意味じゃないところでの価値とか、そのものっていうものにはやっぱりこう興味がない人だからこそこれができる感じっていうか、なんかすごいそこがすごい資本の理論っぽいなっていうのをなんか見ながらめちゃくちゃ思った部分ではあって、なんかそれでやっぱ対する大変になるように見えたのが、だからそのまあ結局ヨットっていう全くこうなんだろう、まあアメリカのさ多分大学のスポーツの花形っていう多分アメフトとかさ、あのなんだろう、何なのかな、
バスケ
とかなのかな、バスケ、あ、バスケ
とかさ、バスケとアメフト、
アメフトかとかからするとさ、こう全くこう、あ、そんな競技あったねぐらいの扱いのヨット部っていうのは結局そのね、こう活動をしたりとかその施設を維持するためにお金が必要なんだけど、その結局お金が必要でこうちょっと怪しいんじゃないかなと思いつつそこに加担しちゃってたそのヨット部のコーチで、もらってたお金っていうのもなんか自分のためじゃなくて全部そのヨット部を存続させるために使ってたコーチっていうのが出てくるわけだけどさ、でなんか彼がその多分シンガーにとってはただそのそこにお金が発生したりとか利用できるその抜け穴みたいな意味でしかなかったヨット部っていう、まあ、ヨットっていう競技だったりヨット部っていうもの自体にはものすごいこうそこにヨットって競技自体をものすごく大事にしてる人っていうのと、なんかそれを利用できるものとして見てる人の結構対比っていうのがなんかめちゃくちゃあるなと思ってて、結構なんかこういうでもこの資本の理論的に利用できるものだったり裏口的に利用できるシステムだよねっていう風に見られたりとかするようなもの、まあとしてなんかそういうやっぱ学問だったりとかスポーツだったりとか芸術みたいなものっていうのがなんか利用されちゃったりとかしてるみたいなことは結構なんか別にっていう風に見ればなんかそれはアメリカに限った話じゃなくても全然日本でもある話だから、なんか結構そこは、うん、ああなんか嫌な話だなっていうか、なんかこういうシステムあるよなみたいなことはすごい思いながら見てましたけどね、うんうん
うん、
そんな感じかな。
あれですよね、なんか僕見ててもうすげえ超面白く見てて、まあすごい思ったのがリック・シンガーってめちゃくちゃ道徳的な人だなと思って、まあそれはどういうことかっていうと、まさしくまあ資本主義の倫理観に対してものすごく真っ当なことしかしてないっていうところで、いや一番多分、うん、この社会の中で多分一番道徳的で正しい行動をしてたのは多分リック・シンガーなんですよ。でもそれってさ、でも僕らからしたら一般人からしたら、でもそれってなんかあの人不正してるじゃないとかさとは言えると思うんだけど、うん、でも多分アンカットダイヤモンドとかもそうだったけど、やっぱりそのなんていうかもう金を稼ぐっていうこと自体が資本主義においてはもうある種の道徳的な観念として成り立ってるんだから、多分それに一番忠実な人っていうのが多分資本主義においてはものすごく真面目でいい人ですよね。でだからこそなんて言うんだろう、うん、リック・シンガーのやってたずるいことっていうのと、なんかまあちょっと今パッと出てこないけどギリギリグレーっぽいけどでも法的にはセーフなのっていう あのまあいろいろな、なんか商売とかあるじゃないですか、うん、それの時に結局 それって、うん、それって法的なところが OK なだけで、その原則論としては何も変わってないよねっていうのがものすごく、なんか個人的にはなんか結構あのそこの白黒ってかなり、うん、かなりその気になってしまうタイプの人間なので、だからなんでリックシンガーはアウトで、あの、うん、そ他 の, そのダーティーなことやってグレーなことやってる人はセーフなんだっていうところの、そのさじ加減って明らかにその、まあ、社会っていう名の法律っていう名の、まあ、結構あのなんていうだろう、アバウトなものによって構成されてるわけじゃないですか、
うん、
だからこそなんか、うん、リックシンガーをいやでもこいつダメだよって言いたい、言いたいのなら、じゃあそのこの構造自体ダメなんじゃないのって言わなきゃいけない気がしてて、でだからこそ結構一番、普通に見てて結構、何言ってんのこいつって思っちゃったのが、一番最後にさ、なんか、締めに入った時にさ、うん、そのいやでもどこの大学行っても結構いい水準 の,、うん、教育受けられますし、なんか別にそのどの大学行っててもその別にこれからの将来変わらないのにって言ってる、なんかそのなんか一見よき側の人
が言
っててさ、いやお前何言ってんのこいつと思って、いや絶対にさ、いやハーバードとかイエール出てたらさ、その後のさ人生全然違うだろうとか思って、
だから大学出てから何も関係がありませんとか言ってあるよと思って、
そうそうそうそうそう
あれさ、あそこで言ってるのってさ、なんか結構もうその見てる道徳感が違うというかさ、そのあそこで言ってるどこの大学行ってもってさ、その、うん、どこの大学行っても学びたいものとかこう研究したい対象とかがあれば、うん、ある程度別にハーバードじゃなかったとしてもそれは学んだりできますよ、うん、IBM じゃなくて、 IBM じゃない IBM か IBM
IB リーグ、
うん、IB リーグ IBM 違う、うん、IB リーグじゃなくてもそのそれ学べますよっていう、多分教育の機会っていう意味であそこで言ってるんだけど、
うんう
ん、でもそれってさ、その見えてる地平が全然違うというかさ、
うん
う
ん、
結局でもあそこでセレブたちがお金払ってるのってやっぱりそこでその、まあ、ハーバード大学に入ったっていう肩書きを持つことによってさ、やっぱりその自分の子供に箔がつく、さらにその箔って何かっていうと、やっぱりその資本の理論の中での価値がつくっていう、うん、ブランドがつくっていうことだからさ、そのだからモンドセレクションみたいなもんなわけだからさ、それってさ、
うんうん、
まあ、モンドセレクションがどの程度の経緯なのか俺よく今一分かってないですよ、未だにね。よくなんか CM でそのモンドセレクション何年連続受賞みたいな、なんかどういうことなのかよく分かってないですけど、なんかだから結局その教育の機会がうんぬんってことじゃなくて、箔をつけるっていう意味でのさ、うん、ルールでやってる人に対してやっぱりそこでこう教育の機会はっていうのはさ、結構なんかそこでちょっとやっぱ見えてる部分が違うなっていうのさ、うん、てかなんか基本的にこの映画ってさ、なんかなんだろう、多分それも意図してないと思うんだけど、その、うん、不正を告発するっていうところの話ではあるんだけどさ、そのなんかやっぱそんなまあ別にまあ、実際のことだから痛快さとか別になくてもいいと思うんだけど、なんかその痛快じゃない感じがするのってさ、うん、そのいまいちこれが悪行にもちょっと、まあ、高島、まあ、俺は結構めちゃくちゃだなとは思う、このシステムっていうかこうなってること自体が本当にクソだなってめちゃくちゃ思うんだけど、
うんうんう
ん、なんか今高島君が言ったみたいに、やっぱシンガーっていうのが多分このルールの中では多分多分優秀なプレイヤーとしてただ動いていただけだっていうことと、うん、なんかだからその需要に対して的確にその供給をしてただけ、だから多分一番その最適な供給をずっとし続けてた人だからっていうので、なんかいまいちこうやっぱシステム自体こうなってる構造自体はクソだと思うけど、なんかやっぱこうそこで の, やっぱそのね、彼自体が悪にそんな見えないっていうのもあるし、なんかやっぱと同時にこうそれに対してさ、そのなんだろう、こう踏みにじられてる道徳感みたいなものっていうのの側がさ、やっぱりちょっとこう 弱いというかさ、弱いって言い方するとあれなんだけど、うん、なんかそこでのなんか例えばこの、ね、映画の中でさ、その裏口入学で合格した人と対比する形でさ、ものすごい勉強頑張ってその学校に行こうとしてたけど結局行けなかった人たちで、その後その裏口入学があったっていうことを知って、じゃあ自分のあの時の努力は何だったんだっていう風に憤ってる人たちっていうのが出てくるんだけど、なんかちょっとそれがね、言葉にしづらいんだけど、なんかそこでこう自分はこんなに頑張ってきたのにっていうそのポジションなっていう立場でのなんかそのこう怒りみたいなものがなんかちょっといまいち響きづらいというか、なんかこうちょっと なんでそれがこうそんなにしっくりこなかったのか、ちょっとなんかまだ微妙に言語はできてないんだけど、なんか、うん、そのここで描かれてることに対してさ、そのじゃあなんか本来の正しい側って言っちゃうとなんかすごいなんか優等生って感じがしちゃうんだけど、なんかその本来の学ぶ機会の側だったりとか、なんかそういう立場の建設っていうのがなんかものすごい弱いような感じっていうのはすごい見てて、
うん、
したはしたんだよね、うん、
多分それなんでかっていうと、その頑張って勉強したい側のゴールがこのバーシティブルース作戦の悪事を働いてる人たちになっちゃうからだと思いますね。だから多分結局 あそこで頑張ってイエールとかスタンフォード行きたいって言ってた人って、まあいや普通ちゃんとね勉強したかったりとかもちろんそうだとは思うんだけど、それが行き着く先として社会的な成功を得て子供をまたスタンフォードとかに入れるっていうところに帰着してしまうっていうところがになっちゃうから、なんて言うんだろう、なんかものすごく酸っぱいこと言うと多分そうなっちゃうっていうのが結構痛快さを かなり下げてるんじゃないかなと思うんだけど、
同じレースの中でのドーピングしたかしてないかみたいな話であって、
う
ん、結局
そうそうそう、
たどり着こうとしてるゴールは同じっていうところではっていう話だよね、うん、なんかだから そこで出てくる、結局この大学に入ったことによって手に入る箔によってなんとか今後の人生をいい方向にサバイブしていきたいっていう意味では多分共通の実は価値観の中にいてしまうから、
うんうんうん、
でだとするならばその価値観ってそれって多分前提として大学っていうものがさ、もうそのこれを勉強したいから行く場所とかさ、っていう場所ではなくてさ、やっぱりそのある種の箔をつけるための場所になってしまう、箔ってかね、うん、資格みたいなものだったり、こうある種自分に一つブランドをつけるための場所になってしまっていて、で結局でそこのそういう場所として大学を捉えてしまっていると、まあ、
うん、
そこでいくとじゃあそこにお金がある人がお金払っていくっていうことには何の問題もないんじゃないのっていう、
うん、
シンガーのまあ、そのやってたことっていうのに対しては、
うん
まあ、そんなに確かにそうだよ、ね、反論にはちょっとなりづらいっていうか、だからズルしてるっていうところでは言えるんだけど、
うん、そうそうそう、
根本的な構造としては変わんないよ、
ね、
確かに、うんうんうん、なんかあんまり今話されてることとちょっと違うかもしれないですけど、こう、うん、大学いい大学に入ろうとすること自体は別にすげえ真っ当な目標だと思うんですよ、だって、
うんうんうんうん、
僕地方の国立大出てます出たんです、別に自慢とかじゃないです、むしろコンプレックスですけど、なんか地方の中ではいい方だと思って入ってた大学出て、一応僕国立大卒なんでってその地元では言えるかもしれないけど、それ東京にその大学出ましたのをやっぱ握りしめても、その大学知ってるやつなんて東京には一人もいないし、そここの東京来て出会う人たちってまあたまたまかもしれないですけど、まあ、そこそこ東京のいい大学とか出てるような明治出てますとかね、まあ、早稲田出てますみたいな人とかと、まあ、会った時にそのなんだろう、ね、 あのいやいい大学出るに越したことはないよねって普通に思う思ったりはするんですよ。その、うんうん、絶対に、その最中もその後の機会もそれ別にあのいい会社入っていいあの、うんうん、金をたくさん稼ぐとかじゃなかったとしても普通に例えば僕が映画の勉強したいなと思った時に、うん、地方の大学にいて映画を作るための勉強ができる機会なんてほぼゼロに近かったけど多分東京のそこそこいい大学で、うんうんうんまあ、誰か映画監督が1人でも2人でもなんかこう講師で入ってますみたいな大学入れば多分それだけであの、うん、どんな地方 の, あの国立大よりもあの間違いなくあの上質なあの芸術の教育を受けれたりとかするから、うんそれと同じことって多分まあ別にどこの世界の大学でもまあ起こるとは思うんで、
うん、
そのなんだろういい大学入ろうと思うこと自体は別に間違ってないと思うしそのお金持ちの子たちだって別に自分の実力でちゃんとそこに入りたいと思って入ってる分には別に全然構わないと思うんですよ、
うん、
でそれもちろん箔がつくのだって当たり前だと思うそれはそれだけ の, あの努力をしたっていう証として本来その箔があるわけだから、うんいいと思うんだけど、うんまあ、だからここで問題になってるのってやっぱりその本来だったらこのここに入ったってことはあなたはそれなりの人間ですよねっていうことを一応そのある程度証明するそのまあいわゆる箔っていうものに対してあのいやそれを大学側も含めてあのその箔自体を無効化していくっていうかあのあんまなんかこうなんだろうそれやっちゃったらあのなんだろう価値自体 そこでこう頑張ってそこに入んなきゃっていうこと自体の価値すらなくなるよねっていうことが、まあ、割と平然としかも何十年も行われてたっていうことだったりとかするのかなと思うんですけど、う
ん、ただ多分なんか、うんね、今レッツアイツは多分最後に出てきたそれこそなんか人たちが言ってたことはだからそれに近いよね。だからその教育の機会があるのであればどこの大学でもいいじゃんっていうそのだからちゃんと教育が受け入れられる場所としての大学としての価値っていうことも結構今話してた内容の中にあったと思うんだけど、うん、なんかだからその上で多分これって多分そこの大学で何が学べるかっていうことよりもやっぱりそこでのブランドみたいなところになってしまってることの問題っていうか、うんうん、な気はしててなんかそれって結構さでそれってスポーツにも多分今回の映画多分スポーツと大学って似たようなポジションというかさ結局 うん、そこでどういう競技をするかっていうことよりもその、まあ、ヨットにヨット部だったらマイナーな競技だからそのここにお金を出せばその推薦枠っていうのを取ることができるっていう構造と、うん、なんかやっぱりそのこの大学に入ればある程度の箔がつくっていう風な場所に大学自体がなっちゃってるっ てかそういう捉え方ができるようになっちゃってるっていう構造自体だから結構一緒ではあるね。だからねでなんかと同時に多分それってさここでは描かれてないけどさ多分そのでもヨット部が置かれてた状況と同じというかさそのだ、まあ、大学イコール、まあ、大学が普通に金稼ぐ場所になっちゃってるっていう問題はそれはそれで結構あると思うんだけどやっぱその普通に有名次第とかだってやっぱ、ね、受験を普通にやっぱ1回やるだけでさ、まあ、ものすごい金が入るわけじゃんその、まあ、願書とかさそのだけで、うん、あれいつ3万とかするよ確かねあれね、
うん、
受験しますね、受けるのにねやっぱものすごいお金が入るってあるけど同時にやっぱそのさ例えば大学の中でも研究室とかさこう多分その競技とかってなってくるとやっぱりそれをするためのお金って必要だからある程度なんかそういうこうなんかなんだお金になるっていうところにも乗っからなきゃいけないみたいなことをさやってった果てにどんどんこの大学とかそういうスポーツみたいなもの自体が形骸化していくみたいなことはさ、うん、まあなんかすごいある気はするなっていうのはね、うん、なんか思ったりとかはすごいしていて
なんか今作でさそうやって論をさ進めていっちゃうとさちょっとなんかあんまりにでかい言葉で言うのもあれかと思うけどさなんかそもそもじゃあ大学ってみたいななんかさそのハリボテ感みたいなのがさ結構浮き彫りになってきちゃうじゃん、うん、あの SAT SAT っていうなんかさ学習能力テストとか出てきたりしたけどさ、うん、いや俺日本で言うと TOEIC とかなんだろうなみたいな感じでさ思ったりさえだから逆に俺なんかそういうなんか大学とかああいうテストとかで全くっていうかなんか10代後半以降全く成績を残せなかったある意味敗者側の人生を歩んでるから、うん、その今作見ててなんかそのひどいなとは思いつつ結構なんかその あ、なんだみたいな、こんなハリボテのシステムじゃんみたいな、ちょっとなんか心の中で嬉しくなる自分もいたりしましたけど、ね、なんかそのこういうシステムでそもそもなんか大学とかなんかその教育っていうものが成り立ってたんなら、そこになんか本気にして乗らなくてよかったなみたいな、なんかちょっと思って、結構見ててなんかあの、なんだろう、あの遠くから火事を眺めてるような、なんかすごいちょっとだけハッピーな気持ちになったりもしましたけど、うん、
なんかどうなんだろうね、なんか俺結構そのなんだろう、こう割と出てくる人たち、いやまあ、あのダメな人たちだと思いますけど、うん、もちろん思うけど、なんかそのメインとなっているリックも含めて、まあ、あとまあセレブの親たちもね、その、ま、間違えてるんだけど、もちろんやってること自体は。でもなんか、そこにそのあるもの自体は、なんか結構なんだろう、その子供にできるだけいい人生ちゃんと歩ませたいみたいな、まあ言っちゃえば親心の、まあその、まあ金があるからそれが金で解決しようとしちゃうとか、その、子供とのコミュニケーションをその仕事忙しかったりとかして取ってないせいで、その子供を信用してないから、いやうちの子だとちょっといけないかもしれないからとかっていう。いうのを、あの、いや、あんたのお子さんは、
いいんだ
よ、あんたのお子さんはいけないよって言われたら、なんか、あ、そうか、いけないんだ、で、金払っちゃうみたいなのとかが、うん、まあ、そもそも問題ではあるけど、
うん、
でもなんか、そこで行かせたいっていう思いとか、うん、まあ、まあ、子供の中に、まあ、あのね、インフルエンサーの、あの、なんか、あの、YouTuber の女の子とかは、あいつはちょっとどうかと思うけど、まあ、基本的には、なんか、まあ、その、できるだけいい大学とか行きたい、なあとか、あの、言うところはまあ本当だとは思うし、別にその、行くこと自体が迫になるからっていう人ももちろん全然いたとは思うけど、うん、なんだろう、行ってなんかこう、もっと、あの、いい教育とか受けてみたいんだっていうぐらいのなんか意識って別にあるっちゃあるとは思ったりはしたし、
でも、え、なんか出てきたっけそういう子って。
いや、なんか別にその。
入った子で、
いやだから別にあの今回 の, あの子供たちの中で、あの私はこういう教育を受けたいからここに本気に入りたいですって言った人はインタビューの中でも出てこないから、あのそんなのまあもちろん想像でしかないかもしれないけど、じゃああいつらは全員教育になんか興味がなくてただ箔があればよかったんだとも言い切れないじゃないですか。
あ、それがレッドさんが思ったってことね。いや、そういう人がいるかもなって思ったって
ことすごいやばい、めちゃくちゃやばい、めちゃくちゃやばいなんか、いや、いるでしょ、いるかもしれない
じゃないって思ってさ、
いやいや、いるかもしれないじゃん。で、まあ別にそれ
だから、あ、いるかもしれない、うん、あ、いるかもしれないから、うん、分かる分かる、うんうん、あ、それ分かる分かる、うん、
いや、なんか、だからもちろんいないかもしれないし、いるかもしれないよねってことかもしれないけど、まあいると思うんですよ、なんか、なんかいるとは僕は、僕は感じて見てて、
あ、感じ、うん、
で、
う
ん、で、その、で、リックとかにしても、うん、なんか、まあ、このドラマっていうか、まあ、ドラマ再現ドラマなんで、まあ、ドラマになっちゃいますけど、
うん、
とかにしても、うんうんうん、なんかそのなんだろう、まあ、最初に言ってたそのフィンチャーとかのドラマに出てくる人たちってもちろん全然共感できないところもものすごくある、そのえお前何やってんのマジでっていうところも全然あるけど、でもなんか同時になんかこうこの自分がマジで何を本当に求めてるのかが分かんなくなっちゃってる人だったりとか、なんか根底に自分ではちゃんと言語化できないコンプレックスとか、なんだろう、自分でどうにか解消をうまくすることができないなんかモヤモヤみたいなの、モヤモヤっていうとなんかちょっとあれですけど、なんかできないものとかを抱えてたりとか、なんか常に何かにこう解消しようのない何かに怒ってたりとかする状態みたいな人物っていうのに対してはまあなんかともすると共感できたりするんですよね。それは別になんかそのこいつは資本主義のなんかに最適化してなんかすげえうまくこうやっててそれがちょっと痛快でもあるみたいなことではなく、普通に人物としてなんかそのモードっていうこと自体にはなんか、まあ、別にその実際の人物がどうかまでは分かんないですけど、なんかちょっと共感できたりはして、うんうん、まあこのドラマの中でなんかその実際にそういう描写っていうか実際にそういう人物だった とは言われてるけど、その本当の映像では残ってない、うん、その朝4時に起きてランニングするみたいなところが、うん、何回か映るんですけど、
うん、
あそこの時ってなんかその、うん、もストイックでもあるし、なんかすげえ孤独でもあるし、なんか、うん、何なんだろうこの時のランディングしてるモードってみたいな感じっていうのが、なんだろう、あの、まあ、その資本主義がどうとか、あのそういう構造的な話とかももちろんいろいろあると思うんだけど、なんか単純になんか結構人間としてその描かれてる中で面白くなんかこう共感っていうか、なんかいろいろ感じるところのある部分ではあったかなと思ったり、
いやでもそれで言うとさ、なんかそっちので、何ちょっとなんかドラマっていうかさ、人間ドラマに そのアプローチすると人間ドラマに寄りすぎになっちゃうと思うけどさ、うん、そっちで見ようと思うにはさ、うん、やっぱリックのさ、なんかパーソナリティっていうか、なんか出自とかがさ、うん、そんな語られないじゃん、言うほどは。なんか12歳の頃から、う
ん、だから
その両親が離婚
ビジネスしてたとか、そんぐらいは、うんうん、
いやパーソナリティは、うん、多分劇映画ではないから、
うん、
でだからその、うん、多分そのパーソナリティを想像する部分としては、まあ、その生い立ちの部分と、もともとバスケのコーチやってたけど、まあ、それである種その、まあ、そのバスケのコーチでこう鬼コーチみたいな感じだったけど、結局それをリストラされる形になってっていうことがあったっていうこと。あと、
あ、そうかそう、あったあった、うん、
リックと一緒に、一時期付き合ってた女の人の証言、うん、まあ、のマッチングアプリであって、うんうん、リックと一緒に付き合っていた人の、との関係性、その、うんうん、忙しい合間に会ったりとかしてて、で久しぶりに会ったタイミングでもう一回関係をやり直したいっていうふうに言ったけど、まあ、言われたけど、もうそのあなたは私よりもそのもう常に忙しく働いて仕事の方にしか興味ないみたいだからっていうので、結局そこでまあ一緒になれなかったっていうところとかに若干パーソナリティを見える部分っていうのはすごい、まあなんか、まあ、そこの部分ではなんかその若干リック・シンガーっていう人の人物っていうのは見えなくはないかなと思ったけど、個人的にはそんなにシンガーに共感するような描き方ではなかったかなって気は、まあちょっとしながら
描き方としてはね、全然共感してないと思いますよ、
うんうん、だから見ながらレイチさんが共感したって感じで、う
ん、あ、まあまあそうですね、
見てて、うんうん、
いやなんか別にだってドラマでもないし、まあ、別にそなんか何ならドラマだったとしても別に描かれてなくても、その想像が及んじゃってそこのドラマに対して共感するのは別にいくらでもあることだと思うし、うん、僕は結構なんかここに出てくる人たちの空調さみたいな、なんかあれですね、なんか、うん、全然ジャンルは違うかもしれないけど、あのブリングリング見た時にちょっとあのなんでこいつら多いって思いながらも、ちょっとなんかそこにある空調さみたいなのにちょっとなんか共感というか、まあちょっと、うん、シンパシー覚えちゃう感じ、
まあまあまあ
とかと、まあ近いって
言われたら、そこの中の特定個人にあれでしょ、共感するっていうよりもなんかその状況を自分の中で再解釈した時に自分にも当てはまるとかあるよなみたいな、なんか思うやつでしょ
かな、
う
ん、
いやなんかでも それよりもうちょっとでも感情、そこでの実際にやった人の感情の部分に寄り添ってってことじゃない、なんか自分がイコールそうっていう、自分に置き換えたらこうっていうよりはっていうことな気はするけど、うんうん、あとまあなんかでも今作でも別に感情移入っていうか、まあ、こういうさっきもレッスンが言ったみたいにここに出てくる親が子供のことを思ってとかっていうのは、まあ、本当にやっぱそういう人として出てきてるし、そういう人として出てきてるっていうと劇映画っぽいけど、まあ、そういうキャラク、うん、なんか感じではあるし、やっぱだからそこってでも結局需要、その結果出てくる需要として子供をだからお金積んで入れたいっていうことであって、うん、でそこに対してシンガーはその需要に供給していくっていう、なんかだからやっぱ結構ここで描いてたのって多分この個人がこうなんかなんだろう、セレブが自分勝手なことを言ってるからこうなったんだとか、なんかその極悪人 その受験コンサルタントがいてっていうよりは、もうなんか結局ここまで大学受験っていうもの自体が商品化されてるようなことも含めての、多分ここで出てくるのってそのシステム全体が多分浮かび上がってくることであって、なんかそこで出てくる一個人自体がどうかっていう、なんかもちろんその当時のニュースとかそのニュースを見たその受験生たちがそれを受け取ってどういう感情になったかっていうのはその、うん、 実際の映像っていう形では出てきたりとかインタビューって形では出てくるけど、少なくともこの映画の中で、うん、そこで出てくる人物に対してなんか悪く描くとか、その逆にいい人物として描くみたいな描き方はそんなにしてないバランス感ではあるとは思うから、そうだとは思う。であとさっき出てきたの YouTuber に関して思ったのは、でも YouTuber の女の子かわいそうだなって思ったのは、なんかあの子自身は別に大学とか全く行く気なくて、なんなら私も YouTuber ってだけで食っていけるのにっていうふうに言ってるけど、親がなんとなくその大学いいとこ出てるっていうのがあった方がいいからっていうので、そんなに言うならじゃあいいけどっていうので、なんとなく親孝行じゃないけど、親が言うならじゃあまあ別にそんなに私大学行かなくてももうこのままインスタグラマーで飯食っていけると思うけどねと思ってるけど、まあなんかなんとなくそこでこうハーバードだったかな、なんかまあその入学いいよじゃあ入るよっていうので、こう裏口入学入ったら結果としてそのもともと自分である程度作ってきてたブランドイメージみたいなのが全部ぶっ壊れるっていうのは、なんかそれは結構かわいそうだなと思ったし、なんかそこの部分ではちょっと親が単純にこう子供のためにって言ってるっていうことよりあまりにもやっぱ子供を見てないなっていう か、 なんかそこでのコミュニケーション取れてないなっていうのはすごい思ったのではあった りしましたけど、
ね、いや俺今の山田とかレイトさんのさ話聞いて思ったのが、なんかレイトさんって割とそのなんだろう、なんか憐憫じゃないけどさ、その今回で悪事を働いたとされる人たちにもちょっとなんか分かるところあるみたいな、うん、まあ、ことじゃないですか要は、まあ、俺でもやっぱ俺なんかすごい我ながらめちゃくちゃ性格悪い人間なので、俺が今作ですごい好きだったのが、あの、まあ、再現 VTR だけどね、その親が子供を寝踏みする瞬間が何か所あって、そこがすごい見てて最高で、はい、あのなんかさ、あのリック・ベイカーと電話してる時にさ、あ、ちょっとなんかもうちょっとうまくやれないのか、やれないかしらっつって、なんかうち の、 あの妹はちょっと勘が鋭いから、姉の時みたいにね、こんな素直に聞いてくれとは思えないのよってなんかこう自分のさ、あの愛するこう娘の中でもなんかこう知能格差をつけてうまいことを裏で親がやってあげようとしているあの感じ。あとさ、まあ結構前半の方でもさ、なんかこう何、息子が何もスポーツやってなかっただけど、あのスポーツやってたってことにしようっつって、そのスポーツは何がいいかっていうと、マイナースポーツの方がいいって言って水球だっつって、うん、合成写真を作るから、あのお前の息子にあの水球 の、 そう、あのヘッドギアとかつけて水の中で写真撮ってくれっつってさ、なんか撮って合成するっていうシーンがあるんだけど、そこでさ、なんかこう息子をさ、なんか家の豪邸のプールに入れてさ写真撮るわけじゃん、あそこでさ息子からなんかこう何、察しのいい息子だったらなんかこれ何やってんのってなんか思われるっていうこともさ思うわけだけど、なんかこう親がこう全部息子 の、 なんかそのあ、これはねお前考えなくていいから、これもう全部お父さんに任せておきなっつってやってあげてるあの感じっていうのがもう本当見てて最高で、もう僕ああいうのが本当大好きなんですよ。でこれは別にあの俺が上から目線で言ってるわけじゃなくて、ちょっと僕自身の話ちょっと話させていただきたいんですけど、僕あの高校が、駒場東大前っていう渋谷の2個手前の駅にある都立駒場高校っていうちょっと頭のいい高校に行ったんですね、まあ、偏差値が当時65くらいある。で、そこにあのすごいかなり倍率の高い推薦で 入ったんですよ。であの今僕ねあのフリーターやってるんで全然もうこれ自慢にならないから言っていいと思うんですけど、あのいい高校に入ったんですよ。で俺今作見ててなんかすごいなんかこうあれってなんかこう自分のこう反省を振り返って思ったのが、なんかその僕が中学3年生くらいの時に高校入試の時に両親がなんかその高校時代お世話になってた先生がいて、うちの両親同じ高校だったんですけど、なんかその先生がなんかこうなんか都立高校連のなんかね理事長だかなんかねその入ってたみたいで、あのその先生からあの高校そう武器あのうち の、 あの私たちの恩師のなんとか先生が都立駒場高校がいいんじゃないかって言ってるよって言ってたよって、俺全然なんか学校とか興味なかったから、じゃあまあそこにしようかみたい な、 なんかあの中学の時なんか僕ノイローゼみたいに勉強してたんで、なんか学力的に一応範囲内であったんですよ。でそこに推薦で入れたんですね。で確かそこの駒場高校の理事長だか校長と当時体育教師してた人がそのうちの両親 の、 その高野連かな、高野連で野連ではない高校なんとか協会の都立高校協会の高野連は違う、高
野連、ね、や野球部枠で入ったの
そう人がなんかそのよろしく言っとくねみたいなことはあったですよ確か。 で僕は普通にあのちゃんと試験受けに行ってあのなんか面接とかあの論文とか書いて、あの合格発表に行って終わったよっつって、なんか5倍とか6倍とかだったからやっぱ俺頭良かったんだみたいなさ、なんかすごい確かによく書けたもんなとかなんかそう思ってのうのうとね高校に入ったんですけど、今考えるとあれ何かしらのこう調整は行われてたよなってなんか思って、まあ、まあでも結果的にねこんな人生歩
んで、武木さん、うん、プールで写真とか、え、プールで写真
多分撮ってない、
お父さん撮ってないけど、
多分じゃない
だ、だからそこまでのなんかこう言語化してあの証拠が残るようなことはしてないかもしんないけど、だからその何あのうちの両親の恩師が今度ねあの俺 の, あの金内 の, あの息子が受験するらしいんで、なんかこうな見てやってくれよ、
金内の息子ってさ、ね、自分も金内だろ、
はい、あ違う違う、あのうちの両親の恩師の人がその、
はい、先生がこあの学校の先生 が, 先生が向こうの、うん、そう高校の方の先生に、
学校の先生が向こうの、うんうん、
ちょっとよろしく、うん、まあまあなんかちょっと
可能性はもう大いに、うん、うん、いやなるうん、うん、そうそうそう、今こう中断であの推薦受けたはずだから、
まあ、もし入ることだったら面倒見ちゃってよみたいなぐらいの、
うん、そうそうそうそうそう、
ああオーケーオーケーで、うん、もう全部伝わってるみたいな、
オーケーオーケーオーケーオーケ
ー、なんか武志さんのなんか筆跡とかなんか一時取られてたりとかした可能性ありますね、なんかちょっとこの作文ちょっともらってくねとかって言って
でも多分そんな何あのうん、バッドジニアス的なことが行われてたというよりやっぱなんかその何選考段階で、あこれほらあのね、うん、あのなんとか先生のお知り合い、あのお知り合いの息子さんらしいからね、うんみたいな、まあまあ、まあ、今度は取るとしてみたいな、
なんか、うん、同点数ぐらいの補欠で何人かいたところで武木さん知り合いだったらっていうのでのコネぐらいはいくかもしれないけどさ、まあなんか、うん、ね、都立高校だしね、なんかさすがに
まあまあまあそうそうそう、
それはねえかなって感じだね、
うん、身近な範囲内での良い学校だ、
まあで、うんうん、ちょっと推薦っていうのがちょっと怖いよね武木さん的に
そう
そ
うそうそう
そうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
う
そうそう、正攻法でスポーツ推薦枠で入るっていうことにしてもさ、うん、結構なんかこう、うん、なんかやっぱちょっとワンロジックとかはやっぱあったりするじゃないですか、うん、そのスポーツ推薦枠で入るとかにしてもさ、うんうんうん、なんかだからこう結構スポーツ枠っていうの自体が結構ちょっとこう、まあ、なんか今回だからそのこの映画の中で割とシステムの抜け穴みたいに出てくるのがそのマイナー競技の推薦枠っていう形でだったら入れられるっていうところに、そのマイナー競技枠 の, その競技自体のお金がないっていうところの需要っていうところにやっぱ目をつけていくわけだけど、でもそもそものスポーツ推薦枠自体も、まあ、もちろん本当にちゃんとテスト受けて入る人もいる、まあ、だと思うんだけど、なんかでも結構ちょっとそこら辺いや、そもそものスポーツ推薦枠とか、まあ、推薦枠自体のなんかちょっとこう、うん、曖昧な感じっていうのなんかやっぱこう、うん、普通に入試のさ何点以上取ったから合格ラインっていうところからするとさ、うん、やっぱ推薦枠ってちょっとすごいこう何とも言えないその、
うん、
指定校推薦とかだったりしてもさ、なんかこう何とも言えないところはある、うん、ちょっとなんか微妙なところではあるからさ、
うん、
とは思うね。って言って俺も高校推薦で入ってるから何とも言えないんですけど
お、君もかいこれだから
多分これ何とも言えないですけどね、
うん、うちの両親も絶対なんかその完全にこうもう全方位に対する善意でやってたと思うんだよ、なんかこう、うん、いや本当よろしくお願いしますうちの子みたいな感じで、うんまあ、っていうの込みでのなんか、うん、彼 の, あのキャリアだろうみたいな感じでやってたと思うんで、そうなるとやっぱ学校って何、うん、みたいになってきますよ、
あそこの水球ジャンプしてた子とかさ、なんかどういう気持ちであの水球ジャンプをしてたのか、うん、すごい気になるよね、うん、あれね、だってもさ、
なんで説明したんだろうね、
だってさ合成してもさ水球選手の体じゃないじゃん、
でもあれ体合成してたりして
たのか、あそうだ体合成して
た顔だけ
あ
るっけ、
あれど体切ってなかったっけ、
上半身切ってる場面あったよね、
あのいやなんか体はあのやってる人だ いや、あの体はやってる人で首から上切ってた。
そうだよ、
ね、あ、そうだっけ。
あ、そうか、そうか。じゃあ、うん、じゃあなんだろう、入ったらさ、あの、あ、え、なんか大病でもしたのかなみたいなさなんか引退した力士みたいな感じになっちゃう。
だからそれ推薦でやってるけど、一応なんか一般受験枠みたいなのが入ってるから、うん、練習出なくていいから、あ、うん、実際だから枠だけ借りて、うん、別にその練習には行かないからバレようがないっていうシステムだったんでしょ。
いや、そうだから、なんか今作見ててさ、なんか何経歴とかってさ、なんか、まあ、入試とかだとさすがに調べられたりするだろう、大企業とかだとね、なんか調べられたりするだろうけどさ、なんか俺今度就職するときになんか大学とか、なんか、ね、東大卒とか書いてみようかなってちょっと思ったけどね。
なんか
捕まるかもしれないけど、
いや、そう、まあ、捕まる可能性も全然あるけど、うん、まあ、まあ、普通にバレたら捕まると思うけど、うん、
多分ね、ショーン・Kとか小池百合子みたいになる。
いや、でも俺多分バレないと思う、うん、あの大抵 の、 そのよっぽど大手企業とか受けない限り、
うん、
だって俺今まで受けた会社って、まあ、全部そのちっちゃい会社しか受けてないからあれだけど、その
、うん、あ、虚偽申告したの。
いや、してない、いや、してないけど、してないけど、なんかその大学を後で確認される機会なんか一回もないし、
うん、いや、そうそうそうそうそう、
で、
そう、
そうなんですよ。でもその面接の時だけはまあ絶対聞かれるじゃん、なんかこれ何勉強したんですかとか聞かれるから、うんうん、そこの時だけなんかそれっぽい立派なこと言ってあれば、うん、多分なんか割といけてしまうのではみたいなとか、あと英検とかさ、うん、なんか僕、うん、2級とかなんですけど、その高校の時に取った。でそれさ、うん、まあ、一応なんか、まあ、何も書くのもないこととあれだから、なんか一応書いたりするわけで、高校の時に取ったからもう意味ねえよと思いつつ一応書くんですよ、
うん、
でもなんか、うん、あれ誰も検証しないじゃないですか。お前英検持ってんだったら、じゃあ、あれ今度証書持ってきてもらえるとかって誰も言わないから、英検2級って書いた、何1級とか書いてたとしても、まあ、その後英語話す機会もしあったら会うかもしれないけど、なんか、
その恐怖はあるよね、めちゃくちゃ
いやでもあれマジでよ、なんかこうバレないやつ多いのではみたいな、そのよっぽど仕事に直で関わる資格以外は、
うん、
うん、やっぱね、でもトイックとかって、
いや僕らも、
うん、
ちょっと就職
ね、僕らもやっぱ回路
大学、トイックは証明書必要なの、
あ、回路大学ね、
うん、回路ユリコ、
回路大学に関してはでもやっぱユリコ上手いのはさ、回路大学行ってさ、その、うん、やっぱカイロ大学ってのがうまいよね。だからなんかそのさ、こうさ、東京大学卒業とかだったらさ、調べようと思えば調べるしさ、てかなんならなんか選挙とか出るって段階でさ、うん、同級生とかがさ、え、こんなやついなかったよとかさ、うん、その言ってきたらもう速攻でもらえるけど、カイロ大学ってなると結構やっぱさ、なんかそのカイロ大学時代のユリコの関係者とかって多分そんなに日本国内にいないからさ、うん、やっぱりこうそこでなんだっけ、カイロ大学には言ってるけど卒、あ、首席卒業じゃなかったかどうかってね、だから、ね、その小池さんのさ、うん、経歴どうなんだみたいなのはさ、うん、首席卒業だったって件に関して首席卒業だったのかみたいなさ、あれだけど、やっぱなんかちょっとこう調べようにもちょっとなかなか調べづらいじゃん、なんかしかもこう、
うん、
日本だと首席卒業ってあるけど、なんかもしかしたらカイロ大学においては首席卒業みたいな概念がさ、なんかどうなったのかよく分かんないしさだからそこはうまいよね。でもなんかだから逆にその経歴詐称して会社とか入っちゃうと偉くなってきてからが結構やばいっていう問題が、結局ショーン・Kとかもさ、多分さ、だから、うん、報道ステーションとか出なかったらさ、なんかなんだろう、もうちょっとこうね、オラガ町のショーン・Kさんぐらいの規模でさ住んでればさ、うん、なんか多分一生さ、うん、
あの人は
ショーン・Kの方がちょっとわかんないけどさ、うん、さ、あれかじゃあ田舎とかに行って田舎で、
うん、
僕は東大出たんですけどの感じで、なんかフリーランスの家庭教師のちょっと高級取りの家庭教師を、うん、だからそれこそサクラメントで、うん、入試か何、うん、受験カウンセラーみたいなやってましたみたいな感じで、あ、僕ちょっと一応カリフォルニアの方でしばらく5年ぐらい受験カウンセラーっていうのやってて、まあ、日本だとまだちょっと馴染みないんですけど、アメリカだともう本当に一般的な仕事で、まあ、僕もちょっと日本でちゃんと受験カウンセラーっていう仕事やっていきたいなと思ってるんですよ、で名刺配ってやってったら、うん、儲かんのかな、やろうかな、もうそれで。
でもなんかさ、
ね、
でもなんかなんか別に詐欺じゃなくてもさ、やっぱなんかこう、うん、言ったもん勝ちみたいな感じあるじゃん、なんか今やっぱ、
うん
うん、
あとなんかやっぱさ、ほら俺ちょこちょここのポッドキャストで話してるけど、その浪人生の時にさ、まあ、その受験の手を数
あ、
ね、まあ うん、まあその予備校を俺は起こすって言って、まあそのまあ、こういたわけですよ。その大学生で起業するって言ってね、うん、その俺が予備校を開くっていう、うん、全くなんかその勉強しない予備校を俺が作る、それ武田塾じゃねえかよっていう、武田塾をまんまやろうとしてた感じだったんですけど、まあ、その受験の手を数とかはさ、なんかだから結局二浪して政経に入って、あ、だから、あ、これ あれですよ、実際にいる人物がいないです、これ妄想の話ね、妄想の話です、実際にこんな人はいない、あ、仮名です、仮名だけど、まあ、そのさ、二浪して政経に入って、でその後政経で仮面浪人して一浪して上智に入ったんだけど、でもなんかそれもさ、これだけ長い間受験してた自分だからある受験のノウハウがっていう言い方をすればやっぱりさっていう言い方をしてたわけ、カズは。だから俺上智だからっていう言い方で、しかもなんかこうっていう言い方もこうある人に対してはするし、なんかそのこれだけ浪人してるっていうことを見せない方がいい相手に対しては、俺上智だからっていうふうに、乱浪して上智だからとか、上智だからっていう言い方をするって、やっぱりさ、なんかそこのやっぱ使い分けのうまさみたいなさ、やっぱりなんかこう、いったもん勝ちの勝ちみたいなところはやっぱね、やっぱなんかそういうのはありますよね、なんかその、そこのうまさっていうかね、いったもん勝ち感はね、だからそこのいったもん勝ち感で、どれだけ言うかの度合いによって、やっぱりこう、ショーン K になるか、数でとどまるか、みたいなさ、やっぱあると思うからね、なんかね、そのね。
まあ、だから後にね教育系に携わるってなるとやっぱリスクがでかくなるよね。なんか政治とか教育系に携わるってなるとさ、発覚した時に大変だみたいな、
ある程度ね、いろんな多くの人のこう前に出ることになっちゃう。でもこれすごいのさ、あのリックシンガーさ、なんかそのリアリティーショーのなんかなんだかに出たとかってさ、なんか映像作りなんか、あの僕はなんかあのこういう教育を目指していて、なんか時にはあの家族のなんか部屋とかも全部見せてもらうしみたいなこと言われて、あの元カノにめっちゃドン引きされるっていうくらいとかあるんですけど、なんかあいつのポジションよく分かんなかったりとかちょっとするんです。なんかどの程度その大っぴらに世の中に出てた人間なのか微妙に分かんなかったりはしたんですけど、
でもなんかあれもなんか YouTube チャンネルぐらいだったかもしれない。なんかいまいちなんかあそこで出た番組がどの程度の規模の番組かっていうのも分かんなかったよ、ね、ほら、なんか彼女の方はさ、だから彼女はさ、なんかその動画かで彼と初めてマッチングアプリで会って、で会った後に彼の動画を見たら、お世辞にもクオリティが高い映像とは言えなかったけど、そこでの彼 その教育に対するスタンス、まあ、教育に対するその仕事に対する熱意みたいなものにはものすごい共感したんだわみたいなことを言ってたから、なんか だからあそこで出てる番組もさ、そのどの程度のなんか、ね、まあね、そのケーブルテレビ規模なのか、なんかこのケーブルテレビって言ってもさ、なんかもっとちっちゃいさ、なんかなんだろう、こう J-COM の地方局が作ってるようなさ番組とかだったりとかもするかもしれない。
アメリカだったら山ほどあるだろうかね、
そう、あるいは本当になんかこうさ、YouTube チャンネルぐらい、それこそなんか向こうの受験の手を数みたいな人がやってるさ、YouTube 番組みたいなのに出てる可能性もね、
なんかすげえローカルななんかあれとか、あのなんだっけ、なんか僕昔デッドゾーンってドラマ見てたんですけど、なんかそれでよく出てきたのは、なんかその、この町だけで放送されるケーブルテレビで、その町の教会の牧師さんが、毎週放送で、今週のなんか説教みたいなのをやる番組みたいなのを毎週やってるっていうの出てきて、あ、こんなのあるんだと思ったんだけど、なんかそのぐらいの規模がなんか、地方 FM みたいな感じの番組なのかもしれないですけどね、なんかね、まあ分かんないけど、でもなんか明らかに画質とかすげえ悪かったから、そんなになんかこう上質な番組ではないとは思いますけど、
そう、この間さ、石神公園のあたりよねの古本屋さんでね、あの人の、与沢翼の、なんか金も、こんなバカなタイトルじゃなかったけど、なんかこういかにしてなんかこう金を稼ぐかみたいな、まあ、いかにして金を稼ぐかをなんかもっと頭いい言い方で、なんかそのすみません、なんか PDCA サイクルを回すみたいなさ、なんかもっと違う言い方だったけど、まあ、なんか要はなんかそのすごいかっこいい、まあ、横文字とかを使って金を稼ぐ方法みたいなのを書いてる DVD が、3本セットで、古本屋さんのさ入り口ってあのほら200円ぐらいのさ、10杯人からゲットみたいになるじゃないですか、あそこに3本シリーズでソフトがあったんだけど、なんかさパッケージがさ、そうちょっとだから買うか迷ったの、なんか1本200円だったから、まあこれ買ってもこれで中身クソつまんなくても痛手じゃねえなみたいな、ちょっとなんか3分ぐらい買うか迷って買わなかったんだけど、
ユーネクスト見てる場合じゃないよそれ。
いや多分ユーネクストにもないと思うしね、ユーネクストに上がってないと思う。
ユーネクストそれ入ってたらでも結構すごいなんか信頼できる感じしますけど、
これもろじゃん。
すごかったのがさ、パッケージのさその DVD のケースがあってさ、こうあるじゃん、あのこうあらすじとか書いてあるのがさ、あれがさ、出力だったんだよね。
どういうこと？
あそこに入ってる紙が出力だから、あの国旗機でさ、あの普通 DVD の i パッケージ
に入って
るからさ、ちゃんとそのちょっとこ、
うん、
あの光沢があるさ、そのちゃんと多分撥水とかになってる紙で入ってると思うんじゃなくて、
ブート版みたいな感じだった。
そうそう、でも多分ブート版じゃないのよ。
なんか逆にいいっすけど、ね、なんかその古本屋で
手売り
パチモンっぽいその DVD、 なんか本物だとしてもパチモンみたいな DVD なのに、
そうだからなんかそのさ、レコード会社とかさ、その、そういうところを通して、版元通して、版元そのソフト作る会社を通して出したんじゃなくて、多分おそらく結構ちょっと手弁当的に作ってるであろうなんか DVD が、そう、1本200円でシリーズ 第3巻まで出てて、
あれ辞書とかね、
明日買いに行きなよ、
そう、
自分のとこの会社とかでなんかもう全部プレスから何からどっかに発注してやったりとか。
あ、でもさ、パッケージ出力になるって相当じゃない？
いや、いやでもなんかマジであの原価を抑えようと思ったら、まあない発想ではないんですよね、一応ね。
でもあれか、なんか小劇場とかなんかちっちゃい劇団の舞台とかの物販で売ってる過去公演の DVD とかだったら、
う
ん、そういうことがあったりするか。
そうだって会社にどっかの、 あのプレス工場とかに、まあ、DVD プレスするところまでは多分なかなか自分でやるの難しいから、あの全部納品するデータを送って、はいはい、でパッケージもじゃあ全部セットでもらいました。で、あのその時にジャケットも一緒に印刷しますだとめっちゃ高くなるんですけど、あのジャケットの部はこっちでも用意するんでプレスだけしてくださいだと、まあ、割かし安く抑えられるんで、それでなんか500枚とかのロットで吸って、その500枚にあのコピー機でかけたやつ、まあ、普通にあの印刷出すよりは絶対安いから、それして
るやつ
を全部取与沢千葉さんがちょくちょくやってんの。
そう、カッター
とかカッターシートとかでハサミとかで、
せめて与沢翼じゃなくて、多分そのね、周囲の多分セミナーとかの人たちがやったりしてるんだと思う。
あ、そう、あ、オンラインサロン会員
の あるんだっていう、ね、なんか
でもさ、そういうさ、なんか DVD のさ、なんか何、ビジネス系のさ DVD とかってもうなくなろうとしてる概念だよね。今多分さ、そういうのってさ、なんかちょっと前だと情報商材でヤフオクとかでいっぱい売って
る。オンラインサロンでしょ。
今もう、うん、そうそう。オンラインサロンになるか、直接 YouTube にも普通に上げちゃって、なんかそっか、もう再生数でもなんなら稼ぐみたいなさ。だから割と、ね、昔に比べては見やすくなってるよね。いっぱいあの金払わなくても。
まあね、やってることは一緒なんだろうけど。
ここで今一番 YouTube ね。
そうそうそう。そう、しかも昔ならさ、課金が必要だったのがさ、今、今は割とタダで聴ける
って、
ね、一番見るべきなんじゃないかって。あ、クラブハウス。
クラブハウスがやっぱその香ばしい感じっていうのはね、なんかちょっと、ね、まあ、今どうか分かんないけど、まあ、ありましたよね、なんかね、
なんかクラブハウスってもうめっちり聞かなくなって、あのなんかツイッターで同じような機能で できましたよね、なんか多分。
ああ、フリート、
フリートはなんかあれでしょ、あのストーリーみたいな、
スペース、スペース、
あ、スペースだ。
ああ、そうか、そうか、
スペース。
なんか、ツイッターのあの接想ないところいいっすよね、なんかあの 何でもやりたいじゃん。なんかお前
ニコ生があったらツイキャスやって
る。なんかやるかみたいな。
なんかヌエみたいだよね。もうあのいろんなこうさパーツがこうさ組み合わさってさ、なんかもうよくわからないこう妖怪のようにね、なんかこう尻尾が蛇でみたいなね、こう体は虎でみたいなさ、そういう感じで、ね、
全部集約されていくの。ツイッターもなんか有料フォローとか機能とかできたら受けるけど、ね、なんかこのユーザーのフォローには月額1000円からですね。なんか
確かにね、なんか今のところツイッター自体でお金になるってあんまないですもんね。その、まあ、案件飛び込んでくるとかない限りは、
うん
うん、ね、ツイッターやってるからってそのツイッターじゃリツイート何万リツイートしたからお金になるとかないじゃないですか。
うん、
ああ確かに。なんかツイッタープレミアムとかでさ、あの広告がないツイッターが見れますとかさ。
あ、でもそれぐらいやってもいいけどね。まあそのツイッターの広告をどのぐらい邪魔と感じるかっていうと微妙なところですけど、
あんまツイッターの広告はそんな、まあ、だって指でシュッてやっちゃえば下すぐ行っちゃうからね。なんかね、
そうね、
うん、
もうなんと、まあでもなんかツイッターって一番収益化に向いてない、向いてないっていうか収益化しないじゃないですか。でも正直一番見てるのツイッターだったりするから、だからツイッターがなんかちょっとお金になることやりますって言うんだったら乗るけどなってずっと思ってるけど、別に自分のお金になるとかじゃなくても、その誰かのお金になる消費行動って思うけど、そういうのしないですよね本当に。
まあ、あと世代で結構やっぱ使ってる SNS も多分違うだろうしね。
まあね、
うん、
まあ、なんか僕らはそんなにやっぱ TikTok 使わないとかさ、
うん、
そのね、TikToker っているでしょ、 TikToker、
なんかウッディウッドペッカーみたいな、なんか
ね、いや違う違う違う、あ、居酒屋でおじさん喋ってるのか俺。 TikToker ってなんかさ、 YouTuber とかみたいな感じさ、 TikToker って言ってさ、なんか俺 YouTuber って、まあ、ギリ
切り出し動画、
うん、なんかギリ見てるから、なんかその、まあ、めっちゃ今 の、 その若い子が見てる、うん、その多分 LINE の YouTuber はあんま知らないにしても、まあ、ある程度まではなんか分かるんですけど、その TikToker の有名人とかが突然なんかのネットのコンテンツに出てきた時に、うん、マジで誰ってなる現象最近結構あって、なんか調べたら結構有名人みたいな、若者の間では。
はい、
うん、
マジで
それ何をやってんの、面白おも倍みたいなことやってんの。
あ、そう、本当に倍みたいなことやってますね。てかもう倍っすよマジで。
面白なんか、面白なんかジャンプカット動画みたいな、なんか、
いや、なんかもう、いやでもなんかもっと質の低い、なんかね、ベントスコーラ
車内で、普通波乗ってんねみたいな。
いや、なんかベントスコーラ車、自分の車の車内でやって、なんかびしょびしょにするみたいなのをやってやってます、ね、
あ、
これ俺らがさ、もうなんかあの、
うんうんう
ん、俺らが中年になりかけだからさ、なんかその TikTok あんまやってないだけだとは思うんだけどさ、俺にとっての TikTok のさ思い出ってさ、あの昔あのほら高円寺でやってる夏祭りにさ、みんなで行った時にさ、終わった後にさ、なんかあの、はい、タイ料理屋行ったら、そこでなんかあの友達のさ、なんか中村睦夫さんがさ、なんかあの TikTok やろうぜみたいなでさ、そう、いい波乗ってんねーをなんかあの今ここで撮るっていうのでやってたから、もうむっちゃんのイメージしかなくて、あの TikTok 俺にとって。他の TikTok 思い出ゼロ。
ミュージシャンとかだと結構さ、うん、ほらなんかその自分が作った曲とかがさ、いかに TikTok で使われるかみたいなさ、
う
ん、のもあったりとかは ね、
うん、
ね、するからね、うんうん、まあ、ね、なんかその TikTok バズりみたいなのあるじゃん、そのなんかいわゆるオリコンとかにガンガン入ってる曲じゃないけど、ね、うん、TikTok でなんかめちゃくちゃなんかその、
うん、
使われてるみたいな、あのそこそあの高野万所さん、
はいはい、
なんだっけ、なんかの曲とかめちゃくちゃ そのそんなに売れてるわけじゃないけど、ま、TikTok ですごいなんか一時期すげえ使われてみたいな、そうそうそうそう、
まあ、あの人存在が TikTok みたいな感じだもんね。なんか
そうね、そうね、
マッドビーチマッドビーチとかってあれ TikTok でしょ、だってあのなんか昔の CM とかをさ、めちゃくちゃなんかあの、うん、ファンコットでもね、ファンコットでもねえか、なんかすごいドープ な、
う
ん、なんかトラックにする
みたい
な、うんうん、俺あれのさ、ねるねるねるねるのやつ本当に名曲だと思うんだよね。マッドビーチねるねるねるね、うん、
だから海外のヒップホップ ップの人たちっていうか、なんかトラップとかそこら辺の人たちは結構もそのいかに TikTok でかかるかみたいなところをさ結構その、なんか意識しながら曲作ってたりとか、ね、するみたいではあるから、ね、まあ、あとインスタグラムじゃない、やっぱなんかそんなに、でも僕ら世代でも使ってる人はツイッターよりもインスタグラムって人は結構いるはいると思うし、そうなんかツイッターが主戦場っていうのもなんかこうツイッターにアイデンティティを置いておくのもなんかあれかもしれない、そろそろなんかこういつの間にかこう置いていかれてしまう可能性もね、そう、まあ、置いていかれてもいい気がするけどね、
まあまあまあ、まあなんかね、インターネット老人会ですからね、
確かにね、ファイヤーだってさ最初はインスタだったじゃん、
そうね、
モデルにさ、まあ、トップモデルにインスタで大量を、ね、ツイートさ
せて、ね、
ハッシュタグファイ、なんかファイヤーなんとかみたいなんでツイートして
る、ファイヤーフェスみたいな、なんか
でこね、あのこのね、こっちの、ね、スキャンダなんだっけ、
裏口入学
バージブルースじゃなくてバーシティ
バーシティブル
ース、うん、
バーシティブルース、うん、もうさ
バーシティブルース、
ね、バーシティブルース、バージンブルース、うん、ね、
バージンブルースなんだっけ、
インスタグラマーあれジンジンジンジンチガジンジンですよ、バージンブルースは野坂昭之、
全然話が前に進まないけど
ね、なんかやっぱインスタグラマーの女の子とか出てきたからさ、なんかやっぱ結構なんかその、いや世代によるとかでもないないのか、
まあ、ある程度は多分世代だとは思うんですけど、この話ってだって2016年ぐらいから2019年ぐらいまでの話だから、多分そのぐらいの時期にイケてる子たちがやってるって言ったらやっぱインストだっただろうし、多分その後ぐらいに多分来るのが多分 TikTok になったりとかっていう流れは多分あるとだと思うんですけど、なんかさ、
そうね、
俺最近俺ほとんど本当マジで1ヶ月に1回も開かないぐらいしかその Facebook とか見ないんですけど、なんかこの間たまたますっごい久しぶりにフェイスブック開いたらなんか、なんかもうちょっと気持ち悪い空間になって、なんかあんまなんかもう見なくな、もう見れないなって思っちゃったんですけど、
なんか気持ち悪いっていう
と、なんて言うんだろう、なんかあちょっとあんま具体的に言うとちょっとなんかこうちょっと角が立つんであんまりあれなんですけど、
具体的に言わないとあんま分かんない、
仮名で
名前とかあれだけど、いやいやだから、まあ普通にだってさ、直の、まあ直っていうか、まあそんな仲良くないけど、なんかお仕事とか、まあ学校とか、まあそういうところで知り合った人とかと、まあなんとなくその、フォローして、まあフォローしてくれてて、の、大体まあそのぐらいの関係性の人とかがすごい多くなるじゃないですか。でも本当に仲いい人なんて逆にあんまりないんですよ、Facebook のその、年代的になんかあんまりなくても、やってる人も。だからなんか開いても、基本的になんか、正直、50代から60代ぐらいのなんか昔仕事とかで一緒になったおじさんたちがなんかなんだろう、なんかすごい長文のまあなんかこう政治主張みたいなのをずっと繰り返してるのがもうこうずっとこうバーって出てくるんですよ、そのフェイスブックで。で別にそれ自体が
フォーラム化してんの、論争になってんの、
なんないんですよ。だからフェイスブックって論争になんないから、基本的に身内でやるからさ、やっぱそのだって顔も名前も分かってる名前人同士でそんなにさ極端に論争しないじゃないですか、なかなか。だからなんか
それあれだろ、多分要はあれだろ、ヤフコメと連動してるやつだろ多分。
いやでもまあ本当そんな感じ
ニュースがなんかニュースがあって、フェイスブックしか使えねえあの気持ち悪いジジイがなんか誰ですかこんなタレント知りませんって書いてなんか悪いねがめっちゃつくみたいな、あれの
持ってこないだけだ。いやまあでも結構それに近いから、なんかまあその中身で論じられてることの是非とかは一回追いついて、なんかこの身内だけで共感し合うだけのネタとしてなんか日々この内容を投稿し続けてる空間、うわマジかと思って、なんかすごいなんかきつくなって、まあもうあやめようと思ったんですけど、なんかまあじゃあツイッターは正常なのかって言ったらツイッターも全然正常じゃないと思いますけど、なんか平和な SNS が欲しいですよね。
絶対そんなもんねえよ。
インスタじゃない。
え、なんかさ、最近さ、なんだっけ、なんか、流行ってはないと思うけど、なんか、なんか論争のない SNS、そうそう、だっけ、なんか、
SNS
がここでありますみたいなさ。
いや、そう、みたいなキャッチコピーのやつで
しょ。気持ち悪いな、それも。
なんか、それ、コカイン中毒を直しましょう、みたいなやつで。
ドラッグをね、そうそうそうそう。
あれ違う、
まず、ヘロインからコカインに戻そう、みたいな。
なんか、そんなことあると思って。
量を減らすことから。
それ、ディストピアっぽいわ。
ね、え、それ何、なんか NG ワードが多いとかそういうことなの？
何なんだろうね。なんかその何をもってしてそういうふうに言ってるのか分かんないですけど、
逆にちょっと登録してな、
一周回って会員制とかなのかな、
うん、荒らしまくってやりたいよね。あ、
完全に会員制招待制の昔のミクシーみたいなノリにしたら、まあ確かに平和は平和だろうけどさ、でもどうせ会員数伸びてくるにつれてまた、ね、うん、無法地帯になっていくのもいいし、
うん、
その歴史を繰り返すことになるんだ。ビッグ、すっごい短いスパンでビッグバンみたいなのを繰り返すことになるのかな。
ああ。
わかんないですけどね。
まあ、一時期さ、あれだったけど、マストドンとか今どうなってんだろうね。
ああ、ありましたね。
マストドン、
うん、
あれ。
ハードロックバンドの。
そう。
いや、
SN。
ちょっと、Twitter と Facebook の中間ぐらいの感じのなんかやつ。
のちそうそうそうそうそうそうそう、
知らなかった、
うん、
なんか多分アメリカとかでは一時期ちょっと人気あったみたいなやつだな、
うん、
多分、
うん、
マストドンってあれだね、マンモスなことなんだね。かっけー、今画像検索したらマンモスがいっぱい出てきて、うん、かっこいいな。あ、マンモスとは違うって書いてあるね。わ、うん、かんない、まあどうでもいいんだけど。
へ、なるほどね。あ、そうね、そんなとこですか、
うん。はい、まあでもさ、なんかちょっとさ、すげえ話戻しちゃうけどさ、うん、いやなんかこのさ、なんかバーシティブルースとさ、なんか偏差値性ってすげえさ、切っても切れない気がしててさ、多分偏差値なくなったらさ、うん、これ機能しないよなとか思ったりさしたけど、
まあ、だから、うん、その評価点っていうかさ、
うん、
この人の点数みたいなのを、まあ、一応客観的に評価する軸みたいなのを作ったら、それってだから、なんだろう、
うん、
まあ、このワインはいくらですみたいなのが、まあ、星何個ですとかで評価されるのと、あんま変わっても同じことを偏差値とかでやってるっていうから、
うん
うん、確かにね、
うん、
まあ、それが翻ってお金の価値になっていくっていう、だから、
うん
うん、評価つけれるものは何でも。うん、
でなんか受験がある程度こう形になってきた段階でなんかもうちょっとこうなることは、うん、なんかもう避けれないような感じはね、なんかするし、多分
それで、
ね、
うん、
なんか元々のさ、なんか多分こうなんだろうな、まあ、別に時代でそうとは言わんけど、でもなんかやっぱその大正とかさ、明治時代とかにおける大学っていうことの意味合い、まあでも そこはそこで多分一部のエリートしか行けなかったりとか、やっぱお金がないといけなかったりする場所ではあったと思うけど、だからでもやっぱり大学の意味合いってかなりやっぱでもちょっと今違ってきてはいるんだな、そういう意味では、
うんうんうん、
学問する場所っていうところからはやっぱり結構すごい離れてきてはいる気はするからね、なんかね、うん、
逆にさ、なんかその学校史みたいなの全く知らないんだけどさ、なんかその逆にじゃあ大学がかつ本来ある大学の姿としてあった時代ってあったの今までに。
でもそれ、
まあ、なんか教育というものができ
てから何を持ってして本来あるべきっていうのが、
うん、でも少なくともそのさ、
うん、あ、いや、どうぞどうぞ。
いや、なんかだからその結局、まあ、そこまで遡っちゃうとあれだけどさ、結局その、
うん、
いわゆるちゃんとこう明治維新とかあって以降のさ、なんかちゃんとその大学それぞれ作っていってっていうのでさ、やっぱりその、
うん、
の段階では少なくともその大学自体が建てるときにそもそもこういう学問をここでするとかさ、その結構やっぱその、
うん、
ちゃんと学ぶ場所としての大学っていう感じで最初建てられてるはずでさ、でそこからなんかいつの間にかこうそれがそのそこに入ると、例えばだから 何かで有利だったりとかさ、うん、あのまあ、て何かでそこに入ってるっていう肩書きがやっぱりそのある種のその、うん、その人がどの程度の人かみたいなものの価値になっていったりとかさ、うん、する流れっていうのは、うん、まあ、うん、絶対あるはずではあるから、
うん、
でなんかだからほら、うん、そういうことこう大学って本来多分研究したかったりとかする人のための場所、本当のところで言うと、ね、うん、なんか研究したいこととか、うん、がある人のための場所ではあるはずだからさ、うん、なんかこう、うん、そこに入ることによってっていう場所ではないはずだから、うん、なんかっていう意味ではなんか多分かなりその元々の大学の場所っていうところの価値観からは変わってきてる気はするし、
うん、確かに。
でもなんか、ね、そこで結局教授とかやってる人とかも、でもある程度お金稼がなきゃみたいなところで結局ちょっとさ、そのいわゆる学問みたいなところからちょっとタレントっぽくなってる人もいたりとかするわけだしさ、なんか、うん、なんとも言えない部分だとは思うけど、
うん、そうね、
まあ、あとでも親に言われた、なんだかんだで大学、
うん、
さあ大学卒業してんの日本半分ぐらいだっけ
今
だよね、
へ
え、うん、だからなんかその今ここ4人は全員大卒だけどさ、なんかそれ自体も結構ねっていう話でもあるんだけどさ、
うん、
あの、うん、結構限られたコミュニティではあるよねっていう話ではある
ん
だけど、
あんま平均値が高くない、ね、うん、ところではね、
うん
うんうん、まあ、
うん、
なんか、うん、さあ大学はその経済みたいなのこうちょっと絡んでくると、まあ、どうしてもなんていうんだろう、そんなにフラットに教育の本当純然たる教育機関に、
うん、
こうしづらいっていうのも、まあうん、まあそれはそうだろうなっていうところもありつつ、なんか僕そのやっぱ映画美学校行ってた時に割と多分なんかその、うん、まあ、うん、いわゆる純然たる教育機関ではないですけど、
うん、
なんだろう、その金をここでこの大学であの金をこの学校映画支援映画美学校でやってる人たちがこの映画美学校でめっちゃお金儲けてるように見えるかって絶対見えないあのなりの人たちしかいないし、あの講師陣も含めてですけど、あの
それはね俺映画美学校通ったことないけどその感じは分かるわ、通ったことないけど分かるわ、
だって講師陣みんなであの朝系この後じゃあ受講授業終わった後飲み行きましょうって行くところの居酒屋の安さたるやみたいな世界観でやってるわけ、やっぱまあ NPO だしね、で通ってるやつらももう全員その金はないけどあのとりあえず頑張ってきてますみたいなやつらがすごい多いんですよね、まあ、そのもちろん中にはあの超エリートみたいな人とか、うん、超お金やりますみたいな人もたまに来るけど、やっぱなんかその、うん、なんかお金あんまないから来るんですよ、大体その安い映画学校なんで、
うん、
あの金あるやつはもっとなんかイメフォのとことか行くんですよ、やっぱね、
うんうん、
まあ、日芸とかね、
あっ
ちの方が高い、そう、まあ、そうですね、日芸とか、まあ、本当にちゃんとしたもっとちゃんとしたとこ行ったりとかするんで、まあ、お金ない人がやっぱ来るってなると、うん、まあ、うん、本当そこで行われることってもう、うん、あとはもう熱意っていうか、あのマジでこれをやりたいから僕らここにいますよねっていう意識の、うん、そのコードのみで動くから、
うん、
まあ、そういう意味ではすごい純粋だよねと思うし、うん、まあ、もしかしたら最初の方に立ち上げられた大学って名の付く機関とかそういう機関ってなんかこうそういうものだったりしたのかもなとは思ったりするんですけど、ね、
うん、
ああ
、うん、俺昨日さあの、うん、演劇見に行ったらなんかこんなチラシが挟まれてたんですよ、うん、映画美学校に今度言語表現コース言葉の学校というのが開かれるみたいで、これがすごくて、
はい、
これあのまず主任講師佐々木敦史、
はい、
で、あのその講師陣が磯部亮、宇野これはさ、もう俺の知ってる人たちあげますけど、中原雅也、
はいはいはい、
山崎まどか、クーロン・ジョーとかさ、なんかもう俺らが買う本じゃねえかみたいな、なんか
こ
う
偏りあるだろ、偏りある
だろ、なんかすげえなみたいな、いやこれこの言い方に語弊あると思うけど、なんかもうサブカルボンライター養成学校みたいな、なんかもうすげえもんができたなみたいな、全20回のなんか全20回での7万4000らしいです。
うん、まあ、定期的に作られる大体1年こっきりぐらいの、まあ、1年から2年ぐらいで終わるタイプの感じ、うん、あの一時期あの、うん、三宅龍太さんがあのスクリプトドクター講座みたいなのを、うん、あの2年ぐらいやってたんですけど、まあ、そういうのの、
うん、
の並びで多分、まあ、そんなに多分長期的にやらないと思いますけど、まあ、宇野コレマさん、
タマフルリスナー養成学校、
宇野コレマさんいるんですか、
いますね、はい、
あら、僕のことブロック、僕のことブロックしていることでおなじみの、
まあ、まあ僕のこともブロックしていることでおなじみですけど、あのね、あの東京の女の子どうしたって書くとブロックされるらしいですね。
あとだっけ、天気の子バックザワールドで書いてるとブロックされる。
あ、いや、え、なんで天気の子ファックザワールド、俺あれ本当リスペクトしてますよ、マジで本当に。俺も同じこと書いてないんですよ、天気の子見終わった後に。
そう、だから天気の子ファックザワールド書いてるの見つけ次第全部エゴさして、その見つけたやつら全員ブロックしてるらしくて、
うん、
今度聞きに行こうかな、映画美学校行
って。じゃあファックザワールドって書くなよ。
ねえ、宇野さんはなんで僕のことブロック
してるの、解除してください。行こうかな。
それはそれでちょっと気持ち悪い人だからやめた方がいい。なんでブロックしたんですかって来るな。
ブロカイお願いします。
それこそ煽られっぽい。
煽られですね。
あ、
そうそう。
まあ、まあ、散
々礼儀を教えて
あげる。謝り方教えてあげるよ。
まあね。まあ、その正直、まあ、ディスりまくってたから、まあ、それはブロックされるだろうなっていう感じがあるけど。そうなんだ。まあ、いろんなことやってますね。
なんかでもさ、なんかむずいよね。なんかだからそのさ、結局学びたいって気持ちがあった時に、この映画のラストで出てきた言葉とかもそうだったけどさ、学びたいって気持ちがあるんだったらさ、別に大学行かなくても学べる場所っていくらでもあるじゃんっていうのはさ、まあ、なんか実際そうだと思うのよ。なんか多分本質的になんか大学行ってさ、やっぱなんか よかったなって思うのってさ、なんかそのすごい図書館があったのと、なんかめちゃくちゃ映像のアーカイブがあったのと、なんか大学中にめちゃくちゃ勉強したっていうよりも、なんか大学終わりぐらいに俺は勉強するの楽しいなぐらいになったから、その後なんかこう、いわゆるそれまで読んでたさ、その漫画とか小説以外の本とかも読むようになったりとか、ね、なんか自分なりになんか思ったことをまとめてみようみたいなことのきっかけっていうのが大学にあったからさ、なんかそこはなんか大学行ってよかったなって思うんだけどさ、なんかそのでも学びたいって気持ちがあったら、じゃあなんか別に大学行かなくてもいいっていうのは結構そうっていうかさ、なんだろう大学行ったことによって学びたいって気持ちがやっとできたぐらいな感じだった、個人的には、ね、なんか大学って雰囲気の中でなんか勉強したいなって気持ちとか出てきたってのもすごいあるんだけど、なんか、で、行った時にさ、こう学びたいっていう気持ちがあれば、それこそその市民講座みたいなとこでもさあるしさ、その、それこそ美学校もそうだし、美学校に限らず結構そのいろんなところでそのちっちゃなこうコミュニティセンターとかでもさ、その第何回のその半年間だけやるその歴史の講座だったりとかさ、そのなんかなんだろう、その写真の撮り方の講座だったりとかさ、
うん、
っていくらでもあるしさ、なんなら放送大学とかさ、あと、まあ、今だったら YouTube とかでもなんかその例えば曲作りたいとかさ、そのなんかコード進行の理論学びたいとか言った時とか、もうなんか YouTube とか見たらある程度分かっちゃったりとかさするわけだけどさ、なんかでもってなると
じゃあ大学
なくてもよくねって思いつつ、なんかでも大学に行ったことの意味もあるような気はしていて、なんかすごいこう、
いや、なんかこれはマジで、なんかその大学行った身からするとさ、なんだろう、俺はなんかその、あ、何、その大学行ってできた友達の流れって今こうやって知り合えてんじゃんとか、そういうの完全に抜きにしたら行かない方がマシだったと思うんですよ、僕はね、でもなんか大学というあそこに身を置いたことによって、なんか結果的にそのなんだろう、あの今の活動につながってる、なんかそのきっかけとしての大学っていう面は絶対あったとして、そこで学んだことっていうよりは、なんかあそこになんかこう、まあほぼ週5で通って、なんかそのまあ図書館とかもたまに見たりして、なんかそこでこうそのクラスメイトから見聞きしたものに触れてみたいな、そういうのも込みでのなんか大学みたいな要素って絶対あると思うし、なんか精力的にその活動する人とかもなんか大学でね、
人と会う場所が大学みたいな、
あ、そう、うん、っていう言い方もできるから、
結構言う人もいるしね、
それ
こそだってさ、多分大阪芸術大学
が
なかったらさ、多分あのガイナックスはさ、なかった可能性はあるわけじゃないですか、やっぱりなんか、
いや絶対ないですよ、大根フィルムがないんでしょ、だって、
そうっていう可能性、でもなんかでも分かんない、まあでもさ、それって大学じゃなくてもいいような気もするっていうかさ、じゃあなんか時はそうって別に大学じゃなかったしさ、
ああ
つのきっかけとしてはありって、その会社入っちゃってからは多分なかなかそれできなくやっぱなっちゃうから、まあ、ある意味その大人だけど、ギリギリその好きなことに対してなんか集まったり集まらなかったりできる程度の自由がある時間っていう意味では、まあしかも4年あるからね、やっぱ結構なんかその何かをこう夢中になるにはまあ一番いい期間ではあるから、なんだろう、別にそのそこで何かを成し遂げたとか成し遂げなかったはまあ置いといても、まあ意味のある時間だなとは僕は感じますけど、まあそのなんだろうね、その本来の意味での大学での勉強みたいなものものすごいこう頑張ってたかって言われたら全然そんなことはなかったけど、でもなんかふとした瞬間に思い出してるじゃないですか、大学の時の授業って。
いやだし、なんかなんだろう、こうさ
思い出せないな、
最初からさ、なんだろう、いや僕はもうこれが勉強したくてって言って入ってる人もいるし、なんか多分逆にそういう人が例えば英米文学めっちゃ勉強したいですって言って英米文学科入ったら、割となんか普通にこれほぼ営業の授業じゃないかみたいな感じだったりとか、なんか周りの生徒とかも英米文学って言って全く読んでなくて、なんかちょっと英語喋れるようになったらいいなぐらいのテンションで来てるやつばっかりで、ブチギレてる友達は僕は知っていました、まあ、知ってましたけど、まあ、
まあ、いますけどね、
ていうこともあるから、まあなんかそれはどっちがどうってことも言いづらいんだけど、でもなんかさ、そのなんかそこ大学でなんとなく授業で聞いてたこととかから派生してさ、なんかなんとなくそこで興味の種みたいなものは植え付けられてる感じがする、まあ、とかはして、てか俺ラップとかは大学の授業をきっかけで聞くようになったりとかしたし、そうなんかあとね、民族学とかもなんか そんなに民族学の授業取ってたけど、触りみたいな民族学の授業取ってたけど、なんかそこで話してたこととかでなんとなくうっすらある概要としての民族学みたいなのとかはさ、やっぱりなんかなんとなくあったりするし、なんかそこでこう当時はなんかとりあえずめんどくせえから、めんどくせえなとか思いながら受けてた授業とか、まあ、なんか後々やっぱ映画とか見るときとかやっぱりなんとなく思い出したりとかしたりとか、ね、するのはあるし、なんかっていうのがあったりすると、なんかもう一回大学行けたらあそこでもうちょっとちゃんと授業聞きたかったなみたいなことも思ったりとか、ね、割と個人的にしたりするから、そうなんかでも思うんだけどさ、大学で学びたいなってきっかけもらう、まあでも今は多分そういう人が一番多いと思うけどさ、でも本来的には多分さ、もともと学びたいことあって大学行くっていうながら一番正しいっていうか、なんか本当はそういう場所だよね、だからね、
そう本当は
大学ってね、
でもなかなかそうもいかないよね、やっぱ高校まで。
あ、まあまあでもなんかちょっとあれな話になると、そのやっぱさ、大学とかってまあ官僚とかになってもらうためにもうなってるあるようなも、まあ、旧帝大とかそういうところでもあるから、なんか そこって結構難しいよね、完全に日本の旧帝大とかは、はもうそこに入れば名士になるっていうことはもう確定してるようなものではあるから、そうなんか結構ね、すごい難しいところですよね。
あとほらなんかやっぱさ、結局そのやっぱ旧帝大に行くための学校とか御三家とかあるわけじゃん。御三家の人しか入れない予備校みたいなのが あってさ。でやっぱそこでの横のつながりっていうのが結局その後々のさ、その社会に出てからのある種 の, そのこうお互いに便宜を図る図り合うのコネクションってさ、結構そこで作られてたりとかはするからさ、なんかこ こう必ずしも大学イコールそうなんだよね。だからその官僚の養成所みたいなところもあるし、あとなんかこう、まあ、今回そのなんだっけ、バーシティブルース
なんだっけ、
バーシティブルース、バーシティブルース見ててさ、結構思い出したのがやっぱあの子は貴族をちょっと思い出して、
あ、そう、わかるわかる、
やっぱあの子は貴族の中でさ、やっぱその出てくる慶応大学の中の描写としてさ、そのなんとか頑張って受験して入っ、地方から受験勉強して入ってきた人たちっていうのと、やっぱ啓蒙の幼稚者からずっとその慶応大学にもずっとこう ね、あのポンポンポンとあの、
うん、もうエスカレーター式
で、ね、生まれた時から、ね、エスカレーター式に入ってきてる人たちっていうのってさ、うん、なんかそれはもうなんかなんだろう、そういうものとして入ってきてるからさ、そこに対して裏口入学とかって言わないけどさ、なんかもうむしろそっちの方が圧倒的になんかもうさ、その枠で入ってきてるわけだからさ、
うん、
なんか そこで慶応を卒業した人はその後だからその、まあ、あの子は貴族ではやっぱその後親が望むようにやっぱ政治家になっていくっていうさ、
うん、
流れっていうのがあるわけでさ、なんかやっぱこうその側面もやっぱなくはないからさ、大学って、
うん
その
うん、
特にやっぱ慶応の幼稚舎なんてやっぱ一番それは露骨にそういうところでさ、うん、っていうのはなんか日本だとあるし、なんかその大学って一口にやっぱなんかそこに来る人の気持ちとかさ、どういう人がいるかっていうのちょっとやっぱ一口に確かに言えんよなっていうのちょっと思
う
ね。なんかだって、まあ、僕は明治だったけど、なんか明治ですらさ、うん、なんかちょっとこうやっぱ内部生と受験で入ってきた人みたいなので、なんかやっぱちょっとこう、まあ、ノリが違うレベルの話ではあるけどさ、
うん、
なんかやっぱちょっとそういうのもあったりはする、うん、したしね、なんかね、
うん、
そうそれはありますよね、はい、
なんかめっちゃあんま関係ないですけど、大学の時の授業でバスター・キートン と、チャップリンのなんか笑いの性質の違いをなんか研究するみたいな授業があって、なんか笑、コメディはコメディ、
それ映画美学校じゃなくて、
いや美学校じゃなくて普通に大学の時の授業で、うん、その笑い文学における笑いについての研究してるみたいな教授がいて、
うん、
まあそれでの、うん、なんかその人がやってる授業だったんだけど、なんか、
うん、
そう、なんかバスター・キートンの、あの方を1回見た後に、次まあ同じぐらいの時代でじゃあ今度チャップリンですで見た時に、まあ笑いは笑いなんだけど、確かにこれ笑いっていう括りで見たら同じ括りなんだけど、やってること結構違うよねみたいなこととかになって、なんかそれって結構今の映画の見方に割とつながったりとかしたんで、まあなんかこうね、うん、いやもちろんその いろいろなところあると思うんだけど、なんか割と僕結構素直にその授業の中で自分の面白く感じる部分とかを見出しながらやってたんで、まあ、ちなみにチャップリンとバスター・キートンはね、なんかまあ、ざっくり言うとあのスラップスティックっていうか、まあ、こうあんまり意味のないあの動きそのものの笑いみたいなの と、もうちょいなんかペーソスみたいな、うん、あのところ の、 あの笑いみたいなの の、うん、あの差っていうところを、まあうん、あの分析するみたいな方向で、うん、あのそれはそれで面白かったんですけど、
うん、
まあ、
うん、
そう、まあ、
うん、
なんていうの、ちょっと振りになってるんですよね、チャップリンの方がね、あの、
うん、
感動のための振りみたいな笑いっていうね、う
ん、ああなるほどね、そう、あの、うん、
そう、なんかもう純然ただただ本当に笑わせてるじゃないってい
う、
うん、キートンはあと不条理だし ね、
そう
ね、設定とかもろもろが、
なんか本当にやりたいシチュエーションのためにあのストーリーが用意されてるから、うん、あのストーリー自体はなんか
気違い大道芸をやるために、確かになんかさ、そういうさ、なんか大学行った方が良かった、いや行かない方が良かった、はなんかそのもっといい大学の選択があったんじゃないかって、マジでなんかもうね、なんかその答えの出ないあれだよね、問いっていうか、
まあ
ね、確かにね、そのなんだろう、あの教育があったからこそこうやってあれに文句言えてる問題っていうか、なんか そこまで言ったらちょっとでかい話になりすぎちゃうけどさ、
うん、
なんかもあると思うし、うん、そうね、でちょっと全然話変わるんですけど、なんかちょっと戻っちゃうんですけど、あ、うん、あ、そう、なんか今作でなんかすごいもうめちゃくちゃもうなんかあのひどい、もうこの世界ってはなんてひどいんだってすごい思ったのが、その教育機会をその等しく調整するためのまあ大学であり、その大学じゃないですか、要はまあ本来あるべき姿は、
うん、
なんかみんな等しくその学ぶ機会をが得られるっていうのがまあ一応のこう題目としてあるじゃないです か、 なんか教育機関って、
うん、
っていうので、なんかその
学びたい人が行ける場所として、
うん、そう、それでそこでなんかその、
うんうん
うん、そうだと思うんだけど、そこでなんかそのっていうので、なんかその それの調整に使われているなんかその学習障害を持っている人用の受験システムさえもこう裏口入学のシステムで使われるっていうのがやっぱ今作あって、あそことかもうマジでなんか超残酷 なんかもうひでえシステムなんかねやり口だけど、まあそういうなんかこうブレークポイントとして使われるよなみたいなのがあって、あそこ一番なんか興味深いっていう。
でも、
うん、
でもあそれね、ネフリのテイクユアピルっていうあのスマートドラッグについての、うん、ドキュメンタリー見るとかなり掘られてて、その実際にIB リーグとか行ってる人とかってもうやっぱめちゃくちゃもう大変だから、そのあえてというか、もうその ADHD 用とかのその頭の集中あれってさ、うん、もうモヤモヤしてたところスパッて切るじゃないですか、うん、
コンサート
で集中で、うん、そうそうコンサートとかを、うん、ガンガンもうそういう専用のところ処方箋ガンガン書いてもらって、みんな超スマートドラッグのノリで、うん、ADHD とか の薬めちゃくちゃ飲んでてめちゃくちゃ今やばいことになってるっていうのも、うん、そういうドキュメンタリーもありましたけど、
へ
え、うん、
やばい
ね、
うん、
なんかね一昔前の医療用大麻じゃないけど、なんか背中が痛いんですってなんか、うん、じゃあ大麻だみたいな、なんか処方してくれるみたいな、
ウェーブスじゃないですか、
うん、あウェーブスそんなだっけ、
ウェーブスほらアメフトでさ怪我してさ、
あ
レスリングか怪我してさ、はいはい、怪我したらさ、うん、その痛み止めだって処方されてたのがさ中にそのやっぱまあ、麻薬と同じ成分が入ってたら完全依存症になっちゃってるっていうさ、
うん、
ことだったかな、ね、そう、
うん、
でもあとなんかあれね、なんかさっきそのこう今なんか一瞬ちょっとあの子は貴族の話をパッと出して思ったけどさ、
うん、
なんかあそこでこう下駄履かせてもらって大学入った子っていうのがさ、もし仮に自分で望んだ形じゃなくて親が引いた子、うん、とりあえず感じでそのとりあえずいい大学入りなみたいな感じで入れてもらってたりとかするとさ、うん、多分結構それが自分で選択したものじゃなかった場合って、うん、それこそあの子は貴族のさ甲羅健康的な苦しさっていうのは多分めちゃくちゃその後出てきそうではあるよね、
うん
その、
うん、
結局こうとりあえずここでいい大学行っときなっていうのでこうとりあえず言うこと聞いてここでいい大学入っとけば人生その後うまくいくはずだからっていうので入った結果、
うん、
でやっぱね、あの子は貴族の甲羅健吾って結局その、うん、親が望む通りにちゃんとその大学進学とかを進めてった結果、結局自分には何がしたいかとかっていうのもよくわからないけど、
うん、
その要望に応え続けることだけのことの苦しさだけは残ってるキャラクターみたいな感じでもあるから、
うん、
そのきつさは同時にある人もいるだろうなっていうのがなんかあるみたいな、そこはね、まあ、なんか想像の域でしかないけど、
うん
うん
うん、
っていうのはね、同時にある部分がある、うんうん、そうそうそう、しなんかあとさ、なんか今、あ、いや、あとなんかさ、その今サンデルのさやつがめちゃくちゃベストセラーになってるけどさ、実力も運のうちっていうさ本がめちゃくちゃその
あはいはいはい、
ベストセラーになってるんですけど、それってどういう議論かっていうと、うん、そもうああいうもう大学とか行ってる時点でもうものすごくその下駄履かされてるし、でその中でだから実力主義っていうのも、うん、結構その勝者の方だけじゃなくて敗者にも結構内面化されちゃってて、勝った人たちはさ、俺たちはこんだけ、うん、勉強したんだからいい暮らしをする権利があるっていうので思うのは当然なんだけど、敗者の人たちもあの時こう勉強しなかったからあの今の自分がいるんだっていう方に内面化されちゃって、結構その実力主義っていうのに結構がんじがらみになる、うん、なっちゃってるっていう議論なんだけど、まあなんかそういうのとかもねかなり今作見て思ったし、なんかその点でさ、去年のヒルビリーエレジーの人とかさ、うん、めちゃくちゃ頑張ったんだなっていうのはね、
はいはい、
あとやっぱあれはいかにおばあちゃんがさ、うん、ちゃんとその おばあちゃんがやっぱあそこで引き取ったりとかさ、やっぱそう、
うん、
そういうところでなんかこうかろうじてその勉強し続けることができたっていうね。だから、うん、あのサンデルのさ、その運も実力のうちってさ、そこの運っていうのがさ、そのやっぱ生まれた時から履かせてもらってる下駄がそもそも違ってさ、で、
うん、
そこで自分はその勉強これだけ頑張って、まあ、実際努力してるし、で努力しまくっていい大学に入って、自分はこれだけ実力があるからこそこの生活をしていいっていう、その実力の中にはそもそももう生まれた時からそのなんかみんなスタートラインが同じところでの努力を自分がしたからそうなったっていうのも、生まれたところでの下駄も含めた上での実力だよねっていう、
うん、
そういう話でも確かあって、
うん、そうそうそうそうそうそう、
そうってなるとね、確かやっぱヒルビヒルビリエレジーってそうだよね、だからね、その、
うんうん、
めちゃくちゃ頑張って入った人だよ、
うん、
うん、でもそれと結局だからでもね、やっぱそこのそこでしまあ、あれはだから勝者ってそこでちゃんと自分の生活を手に入れられたからめでたしめでたしではあるんだけど、でもやっぱりそれってね、一番最初の話に戻るけど、やっぱりこうシンガーが出てきたのと同じような同じ方向のレースの中での話ではある
んだ
から、
そんな感じですか、
そんなとこっすか、
うん、
はい
はい、じゃあそんな感じです、
はいはい、
ちょっと一瞬トイレ行きますね、
はい、
あんまりないタイミング
今のタイミング
話してる最中に行くならまだ100分ずっと分かるけど、
うん、
あともうエンディング入るかだけ
みたいな、終わるっていう
タイミングで入って
よっぽど我慢できない
良い、うん、いやなんか、いや普通だってめっちゃ我慢してて、あの収録を終わって、うん、あじゃあお疲れ様でした、であごめん一回ちょっと入れてきますは分かるけど、
うん、
もうあと5分ぐらいでしょって多分だって
こ、まあうん、告知だ、まあ、
人の良いですからね、うん、
そうですね、
何なん
だろう、だからやっぱさ、エンドロールでトイレに行くことってあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
エンドロールでトイレ、エンドロールでトイレ行って、うん、あのエンドロール中のなんかもう一展開とかあった時の気持ち、うん、なんか僕あの犯罪都市見た時そうだったんですけど、
うん、
犯罪都市ってエンドロール後にもう一個なんかもう一展開があったらしいんですよ、なんであったらしいって言ってるかというと、僕はそのあまりにも我慢できなくてトイレに行った結果見てないからなんですけどなので、そういうこともありますよ、
うん、
なんかさ、でもここでエンドロール終わりですよってもうありませんよみたいなのさ、ほらネットリックスだとそうじゃん、あの
あ
ここでさ、そのもうこの後何もおまけ映像ありませんよみたいなところでさ、もう、うん、飛ばしますかみたいな出てくるからあれだけどさ、
あ
の映画館もあれちょっとさ、飛ばせはしないんだよあのもうこの後本当にただエンドロールだけですよっていうマークつけてほしい。
ああ確かにね。
ああ
なんかさ、あのマーベルとかああいうの、うん、なんかいやあのアメコミ映画とかわかるけど、まあ百歩譲ってなんか、うん、なんか、
うん、
最近マジ何の映画でもあれやってるってるってちょっとやだってるでちょっと。
そう。
うん、
だからさ、あのアメコミ映画さ、
はいはい、
マーベルもさ、そのマーベルは最初にさ、あの本編後にもエンドロールの後に映像があるのでってさ言うけどさ、うん、あれさエンドロール後の映像の後にもさらに映像あったりするじゃん、
しますね、
うん、
そう
なんか
そう
ってなるともうなんかさ、あの、
うん、
あのだからエンドロール後ってかエンドロール中に一回ドラマ挟んで、うん、またエンドロール再開してまた会って最後にさらにダメ押しであるみたいなことあるじゃん、
ホットクレジットシーンが3段階ぐらいあるね、
うん
うん
うん、
あそこまでやられるとさ最初のさエンドロール後もあの展開がありますのでのさエンドロール後がどこまでの範囲かわからないっていうそういう問題をまた別途発生してきてるっていう、ね
うん、
それもありますからね、なんかね、
うん、 あとさ、あのなんか、はいはいはい、映像まではいかないけど、うん、あのエンドロールでさメタ的な小ネタとか仕掛けてくる場合あるじゃないですか。その場合どうするかっていう、
後ろの背景でなんかちょっといろいろなんか遊んでたりとか
そうとか、あとなんかさ、あのスペシャルサンクスになんかさ、そのメタ的な人物がさ、あのなってたりとかさ、なんか物語中の
ケアマンとかだ、
うん、そう
ああ、そうね、まあ、あとあの単純にエンドロールでかかってる曲が結構大事 なんか歌詞だったりとかね、うん、
ああそうそうそうそうそうそうそう、
だからやっぱさ、もうあのもうエンドロールで遊んだりとかやめてさ、もうジエンドにしようよみんな。
ああ、
やっぱね、
そうね、
あの昔の映画みたいに、
ね、ジエンドとかね、そう、あのシューとかね、うん、シューとかジエンドがやっぱり、はい、そう一番いいと思うんですよね、うん、なんかね、
いいですね、高橋さんと同じこと言ってますね。
いや俺最近ほらユーネクスト入ってさ、あの薬剤映画ばっか見てるから、薬剤映画ってさ、うん、もう全部それだからさ、あの、
ね、最初のやっぱ
そうそうそう、うん、いやもう超気持ちいいよ、もう最後もうバーンって手段の群れっつって終わったりとかさ、
あの、フランケンシュタイン対バラゴンみたいなエンディングをね、こうドーンドーンドーンってシュードーンで終われるっていうのはやっぱいいですよね。
やっぱさ、まあ、シュードーンで終わってさ、うん、5秒後ぐらいに劇場明るくなるっていうのがやっぱ一番いいじゃないですか、
うん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうなんか、
まあね、確かにさ、あのフランケンシュタイン対バラゴンとかさ、うん、あれでさエンドクレジット流れてたらさ最悪怒るよ、
怒る、その間になんかだんだん怒りが冷静になって怒りがなんか
出てくると思う。そうそうそう、
怒る間もなく明るくなるから、なんかポカンとしてるお互いの顔を見て笑うみたいな、
うん、エンドロール中はさ、エンドロールあったらエンドロール中はエンドロール中でさ、なんかちゃんとエンドロールの時間を満喫するじゃないですか、まあ、そのよっぽど暴行がやばかったりしない限りはさ、まあ、なんかそのエンドロール見ながらさ、そのなんだ、まあ、一応日本映画とかさ、まあ、あの英語表記のエンドロールだったら、まあ誰出てるのかなとかちょっと見たりとかさ、まあ、韓国語とか全く分かんない言語だったとしてもさ、まあ、なんかこう、あ、なんかこういう映画だったなみたいなことをなんとなく反芻したりする時間だったりするからさ、なんかってなるとさ、ほらでもこう横でちょっとこうさ喋り始めたりする人がいたりするとさ、あ、明るくなるまで我慢できないのかこの野郎みたいなさ、なんかちょっと苛立ちとかもこう湧いてきてしまったりするわけですからね。ってなるとやっぱこうさ、もうシューシューバンっていうのが一番いいんじゃないかなって思いますよね、
うん。
エンドロールってさ、なんかこうスクロールしていくやつじゃなくてさ、なんか止めの1枚でさ、はいはい、切り替わっていくのだとなんか、はいはい、なんかさ、なんか早く終わる気していい気しない、
あれの方が早いんですよやっぱ、あの、
うん、だってあっちの方がやっぱ好きだ、うん、
そう、トランスフォーマー あの一番最近のあのやつ、最後の騎士王って、うん、なんかあんな
最後の騎士王
超大作でもう2時間半ぐらいある映画なのに、エンドロールその止めスタイル、バンバンバンバンって出すスタイルにしたおかげで1分半ぐらいで終わるんですよエンドロール、うん、普通やっぱ6分ぐらいでや
め
る、なんかでもその感じは確かになんかこうシュードーンで終わるタイプとほとんど同じ要因っていうか、なんか内容めっちゃひっちゃかめちゃかになって、ストーリーももうわけわかんない状態で最後ドーンって大なんか破壊だけが起こって一通り終わったらなんかよくわかんないけど、あ、もう帰れ帰れみたいな感じで明るくなるっていうのはなんか気持ちいいのは気持ちいいんですけど、
うん、でも どうなんだろう、自分がさスタッフで関わってたり、
うん、
自分がスタッフで関わってたりした場合ってさ、なんか何も載せられずにシューって終わったらさ、ちょっと待てよみたいな、なんかなんないのかな。
でもあれだってオープニングで入れてるわけでしょ、基本
オープニングで出てる、
あ、そうかそうか、
うん、
オープニングタイトルっていう文化を
オープニングで出てる方が、
うん、
復活させる、
う
ん、
そう、
まあ、オープニングタイトルもあるけど、あのオープニングタイトルでメインスタッフの名前出して、エンドタイトルであの、
う
ん、他の、まあ、スタッフのスタッフの、
あ、
そうね、スタッフって言ったらあれか、うん、まあ、他のスタッフの、名前とか出すっていう、うん、多分あれどっかのタイミングで契約がなんかそのユニオンとかの関係であのもう全部出さなきゃいけないみたいになっていってどんどん長くなったんだと思うんですけど、うん、 あの、うん、昔は多分その主要スタッフだけ出していればいいようだったから、うん、まあ、オープニングタイトルの前3分ぐらいで見せればいいかってなったのが、うん、もうそれ見せてらんないよね、うん、あんなにいっぱいのスタッフってなった瞬間にエンドクレジットっていう文化が多分生まれたなと思うんですけど、
うん
うんうん、だからまあしょうがないはしょうがないですけど、
なんかね、あのどうせ、うん、どうせさ洋画だとさ英語読めなくてなんかバーッつってさ、なんかカメラボーイとかってなんだよみたいな、ベストボーイグリップってなんだよとかさ、そういう疑問しか湧いてこない。帰ったら調べようかなと思うけど、
気になって
そう、なんかそう、あのセットドライバーとかさ、まあなんかドライバーのなんかだろうなみたいな、男の子がいるのかよ、なんかさこう、うん、何あの新聞配達のあのあれを下げた男の子がさ、なんかグリップ握ってる絵しか俺想像できないんだけどベストボーイグリップ的
な、あれなんか確か
ビッグボーイの
あのグリップ、
うん
うん、
あまあ、実際に握って使ってる人のことを言いますね。
ベストボーイ、あの、はい、
うん、
ストボーイ、あの、はい、ビッグボーイのね、あのマスコットキャラ
クター、あ、そうそうそうそう、
男の子を毎回いつも思います
、うん、だよね、
ベストボーイ、うん、
分かる分かる、ベストボーイグリップ、
そう、
うん、
そう、うん、いやなんかあの
ロサンゼルスユニット、ニューヨークユニット
あの、うん、日本だとカメラマンって言った時ってあの、まあ、撮影って書いてあるとカメラマンの人ってその撮影の人が実際に自分でカメラも回してるんですけど、あのアメリカだと、うん、あの撮影監督って言われてる人ってあの自分でカメラ覗かないんですよ、うん、基本的に覗かないっていうかあの自分でカメラ持たないみたいな、
うん
うん、だから実際にそのカメラ持つ人のこと確かに
言うはず、うんうん、モニターで、うん、
そうだからあのマイクブームとかもあの音声の監督っていうのとは別に実際にそのグリップ握ってあの物を持つ人っていうのが別でいるから、なんかそれのこととかだったはずだと思いますけど、
うん、
なるほど。
あとまあ、
あとなんか監督とかディズニー映画とかピクス、うん、
あ、うん、
なんかピクサー映画とかでよくあるさ、最後に出てくるさプロダクションベイビーズっていうのはさ、なんか、はい、そのなんかこの作ってる期間に生まれたガキのことを言うのか、それともなんか制作者のなんかマナ娘マナ息子たちのことを書いてるのか
あれは
どっちなんだろうなって、
制作中に生まれた子たちですよ、
ね、そんなもん載せんなよ
いやあれ
知らんだろって話、
ピクサーの素敵な文化
ねぎらいだろ、
まあそうですね、
うん、まあ、やっぱ家族込みで、家族込みで
のあのために作ってるよみたいなことですよ、だって、
うん、
ある種
そんなの決めんだよ、
いやだからピクサーに関わったお父さんお母さんたちが、将来これあのこれお父さんとかお母さんが作ってる時にあなたが生まれたのようでエンドロール見せてあげられる、素敵なことじゃないですか、
なるほど、
うん、
思い出ある、
この映画、この映画の、うん、この映画の興行収入であなたのミルクはできたのよっていう感じでね、
あなたが大きくなったのはこの映画のギャラのおかげなのよみたいな
でもさ、それも背中にさ、背中にもあれだよね、あのバズライトイヤーの入れ墨とか入れるしかないよ、それもって、そんな
もんね、いや入れる必要ないでしょあれはね、やっぱエンドロールに一回乗ると、
はい、
あのマジで、あエンドロール乗るってだけで、あのどんだけさ、なんかその制作中しんどくても、あのなんか報われた気になるから、あの文化っていうのはね、なくせないですね、多分ね打ち上げみたいなもんなんですよね、うんうん、
まあね、あの、
うん、は始まる前に流すとかダメなのかな、あの予告
で誰も見ないでしょ誰も見ないよ、うん、
だから最初にあの山崎浩奈が出てきてさ、あの今日は早く劇場に来てくれた人のために特別に
エンドロール
スタッフを紹介しますってさ、ガチャララチャララチャララチャララ
って、みんなポップコーン買いに行くから、とりあえずはいはいはい、今この時間の間にポップコーン買いに行ってくださいになっちゃうから、それやった瞬間に
で流れてで映画本編始まって、でエンドタイトルでバーンって終わるっていうさ、
いやでも確かになんか、いやその何、あのエンドロールに名前が載ることによって、大したその有名じゃないなんか駆け出しの人とかの家族が見るっていうのはあるかもね、なんかあの白箱っていうアニメでさ、その主役の宮森がさ、制作進行のなんかすごい下っ端なんだけど、初めてそのクレジットが載るよって時になんか両親が、田舎の両親がさ、しょうもないなんか萌えアニメをさ見てさ、なんかこうあのなんか、あなたの名前見つけたわよ、ちょっと内容分かんなかったけどって電話するシーンとかあったし、まあクレジット文化ってやっぱそういうことなんでしょうね、なんか。いや
本当にそうですよ、マジで、
うん、
あれは、うん、あの自分が曲がりなりにもこの作品に関わったんだっていうこと の、 あの唯一の証になるんで、
うん、
うん、それ以外はね基本的にないんで、ほとんど、
だからやっぱさ、エンドクレジットの瞬発力で終わるのとさ、エンドロールの時間もちゃんと含めて取られてるのでやっぱちょっとこう鑑賞後の感じって多分ちょっと違うよね結構ね。
まあね、だからまあ最近の映画はもちろんエンドロール込みでその余韻を出すための終わり方をしてると思うけど、う
ん、ね、なんかだからさ、俺さネットフリックスでさ映画見ると結構やっぱエンドロールあのマークが出てくると飛ばしちゃったりするんだけど、飛ばしちゃったりするし、うん、あるいはエンドロールを流してる間になんとなくこう閉めてたカーテンを開けて窓を開けてなんかこう洗濯物畳んだりとかするんだけど、エンドロールの時間とかに、なんかでもこうあの飛ばす瞬間、あのスキップしますかを押した瞬間のなんか罪悪感がねちょっとあるんでね、なんかあの小さな針でちょっと疲れるような罪悪感が毎回あるんですよね、あのあのエンドロールを飛ばす時の。
まあね、うん、まあ一応なんか、うん、
シュッシュッダーン、それがいいなってね、
まあね、
気がしますね。あ、あとどの曲かかるかで結構違うね、多分ね。
うん、
ああまあそれはね、
うん、花束みたいな恋をしたとかさ、
うん。
エンディングであの劇盤がかかることによってさ、なんか、
うん、
あそこでの半数具合がすごいあったから、
ああデンデンデデデデンっていう
のデンデデデデンデンがさ、そうそうそうそう、
パーパーパーパーパー、あの大友良樹家のあれね、うん、
そうそうそうそうそう、
確かにあれいいエンドロール、なんかさ対策映画になればなるほどさ、うん、対策映画になればなるほどさどうでもいいさなんか公共曲かかるじゃん、ててててててててみたいなさ、
一応頑張って
これもう同じじゃねえかみたいな、いやそうなんだけどさこれ全部同じじゃねえかみたいな、なんか
まあまあまあ、俺でも
ててててててててみたいな、
なんかハンスジマーとかがさ音楽やってる映画だとさ、なんかハンスジマーじゃんっていう時間流れてて、あれすごい好きなんですけどね、
うん、
なんか
あ
の
あなる、
うんうん、なんか、うんうん、他の映画だとは感じない
んだけど、歌うソロみたいな感じで聞いてる
からなんかあの、うん、急にハンスジマーのコンサート始まったみたいな感じの時間流れて、
うん、ハンスジマータイムみたいなね、
う
ん、
そうそう、それはなんか好きですけど、
花束みたいな恋をしたさ、あの、うん、エンドクレジットだったら結構さ感じ方違っただろ、うん、なんか最後さあの映ってたやつさ、2人が Google に映ってるさ、あのストリートビューに映ってる写真の映像バッて出た瞬間にさ、うん、上にさシューってバーンって出てさ
怖
っ、何
だかもう心霊写真じゃん、
なんかギョッとして終わるっていう、
うん、ああ映ってたー、うん、シュー
だからさ、恋愛映画ってエンドロールないとちょっと成立しづらい感じあるかもね、うん、エンドクレジットで終わる恋愛映画ってちょっとあんま想像しづらいかもね、
まあまあね、だからまあエンドとかなんか、
街の上でとかもさ、街の上でとかもさ、うん、最後2人でさなんかあそこのほら、まあ、何ヶ月か放置してたチョコケーキを、うん、一緒に食べて、
うん、
なんかえ、いける、え、マジで行くの行くの行くのみたいな、ちょっとイチャイチャとかあるじゃん、であれでさ、エンドロールとかでさ、え、行くの行くの食べてさシューみたいな感じでいきなりバッて激が軽くなったらさ、え、うん、ってなるよ、なんかあの
なんか死んだのかなって、
なんかさ、まあ、死んだまで行かなくてもさ、なんかこの後の2人がさなんかあの、うん、幸せになる感じってさ、
うん、
あんましない
と行けなかったな
大事っすね、
確かに
さ、ちょっとジャンルにもよるかもね、そのエンドクレジットが、アクションとかさ、うん、ね、なんかそういう人気映画とかそういうのはいいかもしれないけどさ、
うん、
ね、物に、なんかヒューマンドラマとかでやると無駄な意味が出てきたりとかしそうですね、確かに、
うん、やっぱなんか決めで終わる感じ、ストップモーションで終わる感じの導入になるから、どうしても、
そうだよね、そうだよね、
まあ、なんか
そんな感じです
、終わるって言ってから随分
長くな
っちゃいました、
これさ、たけきさんが途 イレに行ったことをきっかけにさ、ここまで話は長引か
せる。なんでエンドロールの話になってた
の？竹内さんがトイレに行って、あのエンドロールでトイレに行く人っているよねの流れからこうなったんです。
まあ、じゃあこれもこの話も飛ばしといてくれよってこと。
まあ、エンドロールだと思ってください、これがね、はい、
エンドロール。
いやもう ね、このポッドキャストだって最初から最後までエンドロールみたいなもんですよ。
あのネットフリックスでこれ流れてたらもう最初からさ、ちっちゃいサムネイルになって出てくる。
そう、次は こちらがおすすめですみたいな。
最初から最後まで、
まあ、あのデッドプールみたいになんかまだ聞いてんのみたいな、もう内容止めな。
まあ、にぎやかし系はあるけど。
うん、
はい、終わりましょう。
そうね。
うん、
はい、じゃあ、この番組では現在お便り募集しております。まあ、なんかこの番組の感想とか意見とか、あとなんか最近こんなの見たよとか、あとちょっと余裕あったら次ある作品の募集とかもお便りするので、メールいただけると嬉しいです。はい、アドレスとしましては 29.tiz@gmail.com、 29は数字です。 29.tiz@gmail.com までメールを送っていただくか、文化系トークラジオとか29歳までの地図とかで検索すると、このラジオのツイッターアカウントでできますので、そちらにある DM フォームから送っていただいても結構です。はい、そして
はい、ネクシズ有料版が、ピクシブファンボックスの方で、あの29歳までの地図とかで検索していただいたら出てくると思いますので、月額300円からで、まあ、1000円から1万円ぐらいまで、なんかあの全く同じ内容なんですけど、まあ、お布施だと思ってちょっと多めに払いたい人は払ってもいいんだからねっていうケースがあります。貯金だと、なんか、カフェ の渋谷のカフェの正解の話とか、あと、うん、なんだっけ、100日間生きたワニのネタバレとかやってます。はい、ぜひ皆さん聞いてください。
100日間生きたワニのネタバレさ、はい、まあ、なんか、
生きたワ
ニ、なんかこう思い返すとさ、あそこで話したこと多分ちょっと正解の可能性かなり出てきたもん。
いや、うん、ちょっとだから、そう、答え合わせ行く必要ちょっと出てきそうで、なんか嫌なんですけどね、ちょっと。
うん、
そうね、
明らかに原始しちゃいましたからね。
そうなんで、まあそんな話をしましたので、
そう、見えたし、まだ見えたし、あそこで喋った100日後のワニじゃない形の100日後のワニだった場合、多分それは俺たちの方が正解ですよ。
そちらが良かったのではみたいな、ブラッシュアップ案が。そう、うん、
ね、
そうね、まあ、だからあのどう考えても賞賛がないと思われる100日間生きたワニ の唯一の賞賛です ね、はい、
ね、勝ちパターン、うん、
勝ちパターンですよ。あのアベンジャーズエンドゲームにおける1400万分の1 の勝つ確率っていうのが、もう、 あのもう僕らの有料版で語られているので、まあちょっとぜひ聞いてください。
はい、あのもし上田慎一郎監督これ聞いてたり、上田慎一郎監督周りの関係者聞いてたら、ちょっと今すぐに課金をして聞いた方が、
あ、そうですね、ちょっと多分あの聞きながら冷や汗をかくあの可能性がね。はい、ぜひぜひ聞いてください。
はい、
はい、なんか思う何かあれば。
はい、金内武ですけど、私がこの間までやってた「さかる夏の日」と書いて「聖火日」っていうなんか演劇とかをやってたやつの今までの活動をまとめた結構な分量の本を夏くらいに出すので、出たらまた言いますので、よかったら買ってください。普通に紙の本にもすると思うので、なんかあの通販とかできるようにしたいと思うので、よかったら買ってくださいっていうのと、2021年7月22日から25日までのなんかオリンピックの最初の方の日付に、東京芸術劇場シアターイーストで行われる芸劇アイズ番外編ボリューム3っていうやつに、まあ、3団体の演劇団体が出るんですけど、それの雲月イファっていうやつに私も出せていただくことになりましたので、よかったら見に来てください。で、ちょっとあの切り捨てられないためにこの公の場で言っとくんですけれど、あのそれの関係でなんか7月になんか収録になんか来れない回数が何回か出てくっちゃう可能性があるんですよ、肉地図のね、
うん、
なのででもあのお願いだからライトハウス回だけは出してっていうのを今言っときます。そこはお願いだからちょっとうまいこと、あのそこだけはなんとかあの時間合わせてくれよって、うん、
今年の夏さ、ライトハウスとさ、うん、あとあいつの新作、うん、シャマランの新作あるから、
シャマラン、
うん、オールドね、
オールドね、
オールド、
あの最高の予告ね、
日本も、
う
ん、うん、そう、え、日本も
東方シネマズ行くと予告やって、
あ、マジで、そうそうそう、早くない、
あ れ、うん、あれさ、ね、あのなんか、うん、もう海に行って、あの可愛い男の子とかが成長して、うん、あのヘレディタリ、あのヘレディタリの お兄ちゃんになるんです
よ、うん、成長した あいつね、うん、
アレクス・ウルフになって
もうさ
最高の設定だな
と、うん、あのもう予告の段階でさ、シャマランの映画としか言えない予告編なんだよ、
うん、他の誰が作ってもちょっと怒られそうなやつね、うん、
そこに何の意味があるのかよくわかんないけど、あの海岸線のセットを、超巨大なセットを作りましたっていう、予告のね、こう今東方シネマズにかかってる予告のこう売り出しのポイントとしても、なんと海岸線を丸ごと1個作ってしまったんですみたいなのあるんだけどさ、それ作ったら作れっていうさ、
海岸線企業
って
そうそう、要はあんじゃねっていう、
あのいやコロナ対策のために、あの人全然来ないところを、あのプライベートビーチみたいなところを、うん、そう作んなきゃいけなかったっていう話ですよ。
あ、そういうことなんだ。
そうそうそうそう。
なるほどね。楽しいですね。
マジ楽し
い。オールドは8月27日だったんで、まあライトハウスと結構間が空いてるっちゃ空いてるんですけど、
まあね、
いや楽しみですね。
楽しみですね。ロバート・エガー
唯一
今年割と、
うん、今年の夏の楽しみ、まあ一応そばかす姫とかもありますけどね、
そう、なんか結構いろいろあります、あの変更とかありますしね
あ、変更ね、
変更、変更って何、
あの韓国の、あ、韓国って香港だ、
香港
の香港カラーゲーム原作のやつ、
へぇ、
そうそうそう、
もうチェックですか、
カート
いろいろ
ね、リュウとサバカスの姫ね、
いや、行きますよ、
中村カホだからね、
おお、
細田守るだっけ、
細田守る、
うん、
ですね、まあ夏は楽しみです
ね、夏は楽し
み、はい、
はい
はい、
はい、KT ワイドまでラップやっておりますが、7月中に、今までずっと江藤君っていうトラックメーカーラッパーのことを作ってたグッドドライバーっていうウーバーイーツのドライバーから、2020年末から2021年の現在までの、東京の風景をラップした曲、ずっと同じトラックで歌詞変えて書いてたのが今のとこ3曲作ってて、今4曲目作ってるんですけど、それ全部まとめたのにプラスアルファでウーバー始める前の曲とウーバーもう、まあ、僕そろそろ辞めるんですけど、辞める時の、まあ、辞めるっていう感じの曲を全部つけて、まあなんか割とウーバードライバーから見た2020年から2011年の今までの総括の曲のアルバムみたいなのをちょっと出すので、あのよかったら聴いていただけると嬉しいです。なんか作ってて自分で言うのもあれですけど、結構なんか他で全くない視点、かつなんか多分一番なんだかんだでちゃんとストリートなことを歌ってるような感じのアルバムになると思うので、よかったら聴いていただけると嬉しいです。ちょっとなんかまたいつ出すとか決まったら、うん、あのツイッターとかで情報出しますのでお願いしますっていう感じですかね。他は
大丈夫、
はい、というわけで、ね、はい、勉強が来るのか来ないのか分かりませんが皆様元気に、2021年を生きていきましょうということで、本日は以上、私のと
金内射撃夏アニメーションと
平徳と
高島でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。